北国にひっそりと佇むひなびたバー。古びた内装はバーなのかダンジョンなのか。今宵も常連とマスターのよしな仕事が酒の魚だ。少しだけ耳を傾けてみませんか。愚者の宮殿の扉が開く。マスター、毎日暑いね。今日も来ましたよ。
はいはい、いらっしゃいませ。なんかもうね、最初から疲れてますよ今日は。
どうしました。まあなんとなく事情はわかるんですけどもね。
ねえ、うん、はい、まあいろいろありましてね。
はいはいはい、はい、
あの前回はすいません、あのいろいろね、あのまあメタな話になりますが、ちょっとマイクの方が調子悪くてノイズがバリバリと乗っちゃったりして、
はいはいはい、
まあ、編集も随分とご迷惑をかけたん
です
け
ど、大丈夫です大丈夫です、全く構わないんですが、はい、まあ実際ね、実はあのマスターのヘッドセットもちょっと新調しているというので、まあ若干ね、はい、声の雰囲気などはちょっと前回からとは変わっているかなとは思いますけれどもね、はい、はい、慣れていただければと思いますけれども、
そうですね、うん、はい、
どうですか最近は。何かこうマスターの方でこんなトピックあんなトピックありましたら。
まあそうですね、あのヘッドセットの話もあるんですけど、うん、まあここ今一番大きい話はね、
はい、
あの我が家に、うん、あの任天堂の最新ハードがやってまいりまして、
はい、お、任天堂の最新ハードといえばあれですか、はい、ゲームウォッチ、
いやいやいやいやいやいや、ね、ボケますね、あのあの、ニュー 2DS LL が来まして。
お、またなんかあれですね、渋いとこ行きましたね。
はい。
ニュー 2DS L、あれですよね、はい、3D 機能を配していて、
そうですそうです。
うんうんうん。ただ画面はね、はい、結構大きいし、遊びやすそうなデザインということでね。
うん、ちょっと軽くなってるしね。
ああ、そうなんですね。へえ。はい。
で、それと同時にですね、
うんうん、
ドラゴンクエスト11ですか。
おお、なんということでしょう。はい、この愚者の宮殿で、ね、そんな最新タイトルの
最新のね、
話題を聞くとは思いませんでしたよ。
はい、
へぇ、
あの、今日、なんとかね、つつがなく、古い方の 3DS からお引越しも済ませまして。
はい、ああ、設定などもね。はい、はい、はい、はい、はい。
もうそこでいろいろドタバタもあったんですけれども。
ああ、そうですか。
まあ、とりあえずは、はい、引越し終わりましてね。
うん、うん。
で、ドラクエに足を踏み入れたわけですよ。
おー、素晴らしいですね。
まだね、最初の、どうかな、15分から、まあ、せいぜい30分ぐらいしかやってないんですが。
はいはいはい、
はい、はい。
ね、実際どうなんですか？ファーストインプレッションとしては。
そうですね、まだ僕のレベルでね、実際主人公のレベルも今レベル3くらいまでしか上がってないので。
はいはい。
僕の今の状態でインプレッションするっていうのはちょっと、うん、まあ
なかなか、ね、
どうかなとも思うんですが、
はい、
ただね、やっぱりちょっとこうエニックスのゲームというよりは、
うんうんうん、
スクエアのゲームっぽくなってるかなっていう。
なんかちょっと面白い表現をしますね、
はい、
その心はと聞きたいんですが、
はい、まあドラクエ、僕の場合はね、実際ドラクエのナンバーで一番最後にやったのが5なんで、ずいぶん昔の話なんですけど、
結構のブランクですね、はい、はいはいはい、
なんですが、ゲーム始まってね、
うん、
まずムービーが流れるんですよ。
ああ、あ、それなんか聞きました、なんかムービーがあるんですってね。
そうなんです、うん、でムービーが流れて、
うん、
しばらくして、まあ画面切り替わって、
うん、
まあ自分がプレイできる状況になるんですけど、
うん、
そこでいきなり、例えば、じゃあ教会に行ってセーブしようっていうのが、まずできないんですよ。
はいはいはいはい。
で、強制的にあるストーリーをちょっと進めることを、うん、を強いられて、
ああ、なるほど。
まあ、ほんの数分なんですけどね、
うんうん。
で、ほんの数分なんですけど、それを終わらせて、戻ってきたところで、やっとセーブができるっていう。だから、なんかこう、展開的にちょっと、いつものエニックスのドラクエっぽいというよりは、ちょっとスクエアの FF っぽい感じの。
ああ、結構、なんていうんですかね、行動が場合によっては縛られるといいますか。
うんうんうん。これ、とりあえず、まあ、例えばソフト買ったし、
うん、
とりあえず触りだけ見てみようか、つってパッて始めちゃって、その後しばらくセーブできないっていう。
うんうんうんうん、
そういうパターンに陥った人結構いるんじゃないかなっていう変な心配をしたりしました、
ね、なるほどね、うんうんうん、
はい。
まあなんていうんですかね、そこはでもその、まあ、DS 版のいいところといいますか、まあ電池のことさえ気にしなければね、まあ途中でもパタンと閉じてスリープしてしまえばね、一応は、ね、
まあね、
うんうん、っていうことはあるんでしょうけれどもね。
そうなんですけどね、
うん、まあでもやっぱりね少し、うん、今までのドラクエですとね、まあとりあえずはあの教会探してね、あの冒険の瞬記録しておいてなんていう癖がついてる方もいるでしょうからね。
はいはい、
うんうんうん、そういう人道してみればちょっと一瞬不安がよぎったりするでしょうからね。
そうですね、うん、まあであとね、実際その11のインプレッションについてはもうちょっと実際に、うんうんうん、進めてみてからね、
はいはいはい、
またどっかでお話しさせていただいてもいいかな。
あ、なるほど、ね、ちょっとそれはちょっとじゃあ楽しみにさせていただければなと思いますけれどもね、
はい、はい、キャラクターはなかなか可愛らしく、あのなんていうんですか、ポリゴンで表示されてるのはなかなか可愛らしくできてますね。
なるほど、あ、そうですか、はい、はいはいはい、うん、なんかね僕なんかはどうしてもこうなんかこう 3D になってからはね若干の違和感は常にある、はい、あったりするんですけどね、
うんうんうんうん、
基本的にまあまあ、はい、非常にオールドファンにもなんかいろいろと楽しい仕掛けがあるタイトルだとは聞いているんでね、
はい、
うんうんうん、その辺もじゃあ今後マスターがいろいろ聞けるかなとは思っておりますけれども、
はい
はい、今日のね、本編では、うん、前回に引き続きましてですね、
はい、
2017年 F1 前半戦を振り返る後編としてね、はい、
うん、
ね、中編じゃないですよ、あの今回で終わりますんで、うん、
はいはい、はい、頑張りますよ、
いえいえ頑張りたいと思いますけども、はい、飛ばしていきます、はい、はい、前回の続きということで今回はいよいよモナコグランプリからになりますか、はい、
そうですね、
はい、ね、はい、第6戦になりますでしょうかね、
うん、
はい、こちらの方からいろいろとお話をね、していただけるということですので、うん、はい、本日のマスターよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、それではね、前回に引き続きまして、F1 の前半戦を振り返るということなんですけれども、
はいはい、
早速ですね、前回、88回の感想などもいただいておりますので、ま、ちょっとねこちらの方をいくつかご紹介したいと思うんですけれども、まずはですね、ちゃんなかさんですね、ありがとうございます。まあね、F1 回といえばちょっと前回ねゲストでもお越しいただきましたけれども、
うん、そうですね、
はい、各チームのスポンサー事情この紹介は興味深いですね。毎度期待を裏切らない F1 回今回もじっくり聞かせていただきます。ワクワクといただいております。
ありがとうございます。はい、ありがとうございます。
はい、それからアスラードさんですね、はい、うん、これはニナッチさんのそこんとこと、2つハッシュタグつけていただいてますけれども、うん、はい、F1 回拝聴しました。そこんとこでニナッチさんの動画見ながらの解説聞いた後に愚者の宮殿でマスターのサーキットの外で起こった事件など別の視点からの解説を聞いた形になったのですが、いやー面白かった。ニナッチさんの思惑通りですねということでいただいております。これね、まあ、ちょっとニナッチさんの方が今ちょうどね、うん、あのダイジェスト動画にちょっと並行して少しこう解説を加えるなんて面白いことやってますんでね、はい、
はい、
まあ、そちらと合わせて聞いていただければなんてことをこちらでもお話ししましたけれども、うん、早速このような形で聞いていただきましてありがとうございます。それから、トロロさんですね、愚者の宮殿地下88階を拝聴。ホンダのパワーユニット問題が気になる。うん、今の状況を予習したいがマスターの話が面白いので我慢だということで、まあ、今回も当然このね、はい、パワーユニット問題、話題に出てくるかと思いますので楽しみにしていただければと思います。はい、それから、千秀さんですね、地下88階拝聴。クラッシュした時に手首痛めるだろうがバカ野郎と竹森さんがカペタを怒っていたので時計つけてレース出たらいけませんわらということで、ベイダー教は F1 のスクツ F1 ワッチに投稿してた有名な方ですね、うん、あ、そうなんだ、うん、またポッドキャスト再開してくれないかなキュージーさんということで、
本当そうですよね、
うんうん、そうですね、うん、F1 の、ね、専門番組のポッドキャストがあったんですけれどもね、最近ちょっと更新が滞りがちということで、うんうん、この辺りはね、マスターも千秀さん同様 今週、ね、更新を耳を長くして首を長くして待っていらっしゃるんだろうなと思うんですけれどもね。
僕の解説なんかがね、その F1 の振り返りでね、持ち上げられるようじゃダメです。本当に。
いや、本当ね、F1 のスクツさんとか、やっぱ F1 ワッチさんみたいな、やっぱ専門番組、私も聞きましたけれどもね、やっぱりこう、掘り下げ方から話題の集め方から含めてね、本当に専門番組らしい、こうね、やっぱり詳しさもありましたんでね、
はい、うん、そうなんですよ、
そうそうそうそう、うん、いやですからね、やっぱりそういう番組がぜひね復活してもらいたいというのは、まあ、マスターも私も願うところなんですけれどもね、
はい、
はい、ということで様々な、ね、反応もいただいておりますけれども、うん、さあ、はい、今日はね前半戦の、まあ、後半ということにはなるんですけれども、何か、はい、早速本、レースの内容でもいいんですけど、何かこうトピックなどがあれば教えていただきたいんですけれども、
はい、はいはい、まあね、またモナコグランプリから、うん、お話をさせていただくんですけれども、
はいはい、
今回はですね、その前に、うん、ちょっと、ピットの外の話をですね、はいはい、軽くしてから、うん、入りたいと思います。
はい、
はい、でですね、前回、あれは、スペイングランプリでしたっけ？ライコネンがクラッシュしちゃって、う
ん、はいはいはい。
で、小さい子供が号泣しちゃってっていうかね。うん。で、その時に僕が、その、小さい子を、まあ、フェラーリが、フェラーリのモーターホームに、招いてというような話をしました。
してましたね。うん。
はい。じゃあ、そのモーターホームって何ぞやっていう話をね。
そうですね。うん。
はい。ちょっとしたいと思います。はい、で、まあ、各家には見ていただいてるんですけれども、うんうんうん、写真を2つ、はい、ちょっと拾ってきました。
はい。
はい。で、これがですね、モーターホームです。で、フェラーリのモーターホームと、うんうん、マクラーレンのモーターホーム。これ、去年のものなんですけど、うんうん、おそらく今年も同じものを使ってると思います。はい。はい、
これって、はい、いや、すごいなんかこう立派な建物なんですけど、
はい、3階建てなんですよね。
3階建てですよね。これってでも要は仮設で作ってるわけでしょ。
はい、そうです。
うんうんうん、
はい。
ね、
これを、ま、毎レースごとにですね、うんうん、まあトラックに乗せて材料を運んできてですね、うんうん、その都度その都度まあパドックにですね、うんうん、まあピットの裏手ですよね。うんうん、パドックに、これを実際に設置をすると。
うん、いやー。もっとなんか個人的にはもっと簡易的なテントみたいなものを想像してたんですけれども、いやもうこれも立派なもう建物じゃないですか、はい、本当に
そうですよ、
すごいな、
はい、でですねこの中身というのはですね、
はい、
もちろんチームのオフィスであるとか、はい、あとは、ドライバーの個室、
うん、
はい、あとは、ゲストを招いたりとか、まあいろいろセレブが来ますんでね、
はいはいはい、
そういうゲストを招いて招くための部屋であるとか、あとはまあ記者会見とかいろいろありますから、
はいはいはい、
メディア用の部屋とか、はい、あとは、実際スタッフが食事を取ったりしますので、
はいはいはい、
はい、うん、そのためのスペースがあったりとか、
いやーすごいですね、
はい、うん、はい、で、それぞれね、うん、メディアであったり来客にも、実際食事を出したりとか、
はいはいはい、
いうことがここで行われていると、うんうん、いうことです。で、まあね、お金のあるチームは、まあここに、まあフェラーリとマクラーレン出してますけど、うん、こういうふうに、非常に立派なね、モーターフォームを、都度立てて、
うん、
グランプリのウィークの間はこれを使って、終わったらまたこれを畳んで、次のところに持っていくと。
そうそうそう。いや、これ、はい、マクラーレンのやつとかももうなんか普通になんかこう
、うん、ショールームみたいだよね。
ショールーム、ちょっとしたショールームじゃないですか。
そうなんですよ。いや
だからこれが仮説でね、はい、その都度撤収させてまた新しい場所に設置してるっていうのがね、いや、はい、すごいなと思ってね、
はい、
う
ん、それでですね、まあその実際どういうふうに設置をしてるかっていうのをですね、うんうんうん、こっちはウィリアムズのチームのモーターフォームなんですが、
はいはい、
設置をしてる模様のですね動画っていうのが YouTube にありましたので、
はいはいはい、
はい、これはリンクをですねまた貼っておきますので後で見ていただければなと思います。はい、
そうですね、
はい、
ブログの方にも
結構面白いですよ。
はいはいはい、はい、ちょっとねこれ興味ありますけれども、はい、でこちらも後でブログの方ではね紹介をしておきたいと思いますけれども、
はい、はい、結構だからF1 ってお金のかかるスポーツだって言われるんですけど、こういうとこでも分かりますよね、それが。
いや本当にそうですね。いやだからね、ライコネンファンの少年もこういうところに招かれてね、いろいろとドライバーさん、はい、本人に会ったりとか、 まあね、いろいろよくしてもらったって、そりゃ感動するわなって思いますよね。
は
い、
しかもですね、あの子の場合は、うん、普通モーターホームって1階がパブリックスペースなんですよ。
まあ、なるほど。はいはい、はい、はい。
で、2階はプライベートスペースで、うんうんうん、そのドライバーの個室とか、うん、あとチームの、まあちょっと偉い人とかが2階にいるっていうような形なんですけど、うんうんうん、あの子はその2階まで招待されてるんで。
いやー、もう、なかなか入れる場所じゃないという。
いや、入れる場所じゃないですよ。
いやー、うん、すごいですね。そう考えると、なおのこと、はい、粋な計らいだったんだなと思いますけれども。
うん、そういうことですね。はい。まあね、あの動画の方も後で見ていただければ、まあ結構、うん、雰囲気味わえて面白いかなと思います。うんうん、
これぜひ画像を見ていただければと思いますが。
は
い、
うん、そうですね。
はい。
はい。じゃあ、6戦から行きましょうか。
はい、
今日はね、
は
い、周辺を設けないで後編で終わらそうという意気込みでいきたいと思います。
そうですね。はい、わかりました。
はい。第6戦モナコグランプリ、決勝が5月28日です。
はい。
はい。で、こちらはですね、うん、また、ワン、ツー、予選ですね、うん、ポールはライコネン、うん、2位ベッテルとフェラーリ勢が占めました。
おー。
はい。で、3位にボッタスと。
うんうんうん、
はい。で、ハミルトンはですね、ちょっとアタック中にですね、うんまあ、調子悪かったのもあるんですけど、最後のアタックで結構いいタイム出してたんですけども、そのアタック中にその前でバンドーンがクラッシュしちゃって、イエローフラッグが出るっていう。
はいはいはい。
まあ、そういうので、そのアタックが不意になるとかですね。そんな不運もあってですね。
うんうん、
なんと13位と。
あららら。
はい。この抜けないサーキットでね、13位というのはかなり厳しい
条件かな。なかなかね、ここは前もね、はい、マスター話してくれてましたけれども、始まってしまうとなかなか順位の変動が難しいぞと。
そうなんですよ。
いうところですからね。
で、まあ、他のチームに目を向けますと、はい、まあ、インディーにね、うん、インディー500の方に、アロンソが出場ということで、
うん、
バトンがね、代わりに乗ることになったんですが、
はい。
前回ね、シミュレーターで2回海に落ちたなんていう話もしましたが、
はい。
はい。まあ、バトンさすがにね、上手で、9位につけます。
わー、すごいですね。ブランクはあまり感じさせない。
はい。ぶっつけでね、9位というのはなかなかすごい、ね、素晴らしいことだと思いますが、うん、ただですね、やっぱりそのパワーユニット系のですね、部品、まあ、ターボチャージャーとそれから MGUH というものなんですけど、うん、これを交換ということになってしまったので、
はい。
結果的にはですね、グリッドを15も降格される。はい。
あらまあ。
ですから、結果的にはドンケツと。
そうですね。
はい。はい。ということで、まあ、実際にはピットからのスタートを、うん、まあ、選択したと。
はいはいはい。
はい。いうことですね。
はい。
はい。で、実際のスタートなん、決勝のスタートなんですけれども、うん、まあ、モナコはね、結構波乱もあるんですけれども、
うん、
まあ、今年に関しては大きな波乱はなくてですね、
はい、
まあ、すんなりというか、まあ、中盤ぐらいまで大きな動きはなく、そのままレースが進んでいます。うん、
はいはいはい。
はい。で、当然トップはライコネンと。
うん、
はい。でですね、35周目、35周目にトップのライコネンが、タイヤを交換するためにピットインします。
はい。
はい。で、ここでですね、まあ、2位にいた、ベッテルはですね、
うん、
ライコネンがピットで下がっちゃいましたから、
はい、
暫定でトップなわけですよね。
そうですね。
で、ここで、ライコネンが、ピットに入ってる間にタイムを稼いで、まあ、差を詰めようということで、
はいはいはい、
めちゃくちゃチャージするんですよね。
へー。
はい。で、ここでですね、
うん、
まあ、まあ、実際にはタイヤ交換で入ってるんで、一回順位は落ちるんですけど、
まあ、そう
です
ね。で、
うん、ベッテルは暫定のトップになるんですけど、その後も、うん、自分がタイヤ交換するまでに、どんどん飛ばすんですよね。
うん、はいはいはい、はい、
はい。飛ばして、ライコネンとのギャップをこうどんどん築いていくと、
うんうん。
で、この時に運悪くですね、ライコネンの方は、タイヤを交換して出てきた時に、うん、ちょっと前に車がいたりして、ペース上げられなくて。
はいはいはい。
はい。で、39周目にベッテルがタイヤを交換するんですけど、うんうん、実際にこれで、ライコネンがまたトップに立つことができなくてですね。
ああ、なるほど。はい。
はい。で、ベッテルが1位、ライコネンが2位という。
結果としてね。
はい。うん、結果としては。ですから、専門用語で言うと、ベッテルのオーバーカットっていうのが成功したと。う
ん、ああ、なるほど。
はい。はい。いう形になります。
うまくやったわけですね、ここはね。
はい。はい。でですね、その後ですね、まあ、路面がちょっと荒れてくるというのもあってですね、うん、なんかこう、ちょっと塗装じゃないや、舗装がね、ちょっと、うん、一部剥がれちゃったりとか、いろんなことが出てきまして、
うん、
で、パンクをする車とかですね、うん、クラッシュする車っていうのがだんだん出てきます。
はいはいはい。
はい、なんですが、先頭集団はですね、そういう、トラブルをかいくぐってですね、うん、そのまま粘って、フェラーリ1、2でそのままゴールと。
はいはい。
はい。で、3位には、リカルドが入って、うん、メルセデスはやっぱりタイヤに苦しみまして、うん、ボッタスが4位、はい、それからハミルトンはまあ13位だったんですが、まあそこはね、自力の差を見せて7位まで上がってくる。うん、はい。なんですが、やっぱりその、意外とね、そのタイヤに対してその厳しいというか、
そうですね、
タイヤでちょっと苦労するという面がちょっと見えたということで、うん、今後ちょっとフェラーリとの争いっていうのがどうなるんだろうというところが見えたと。
そうですね。ちょっと不安を残す形ですね、
はい。そうですね。不安を残しました。はい。で、まあ、表彰台なんですけど、まあ、表彰式なんですが、
はい。
ライコネン2位には入ったんですけども、うん、まあ、その、タイヤ交換に入るタイミングであるとか、
はい。
その辺で、要は、その、チームが、故意にね、うん、ライコネンを2位に下げて、ベッテルを1位に上げたんじゃないかっていう、ような気持ちをやっぱり持ったみたいでですね。
はいはいはい、はい。
まあもともとね、アイスマンって言われるくらい表情の変わらない人ですけれども、
うんうんうん、
まあね、表彰台でも笑顔はなかったと。
ああ、なるほど。
はい。いう形です。で、まあ、ドンケツスタートにはなっちゃいましたけどね、
はい、
予選でいい成績を見せた、バトンなんですけど。
はいはい、どうだったんでしょう。
ですね、60周目にですね、
うん、
まあ、ドンケツからのスタートだったということで、
うん、
ザウバーのウェアラインとずっと競ってたんですよね、
うんうん、
はい。で競ってたんですが、そのウェアラインに突っ込んじゃいまして
、
はい、でなんとあのウェアラインがですね、まあ、これもあのリプレイ見ていただくとわかるんですけど、
うん、
ウェアラインをこうバーンと跳ね上げてしまいまして、
あら、まあ、
ウェアラインの車がそのガードレールに張り付くみたいな、
こう
立てて張り付くみたいな、そんな形になっちゃいましたね。
あらら。
で、自分も車壊しちゃいまして。はい。で、リタイアと。
あえなく、リタイア。
あえなく、リタイアということですね。で、この、突っ込んだことによってですね、
はい、
バトンは、次戦サングリッド降格のペナルティを受けました。ただ、次戦があるかって言うとないんですけど、
ね。そうですよね、はい。うん、次があるかと言われればないんでしょうけど、
は
い。
まあ、ただ最低的には、次の、レースではサングリッド降格だよと、いうこと。あとですね、同じくマクラーレンのバンドーもですね、いいとこ走ってたんですけど、
うんうん、
終盤ですね、ちょっとイエロー、まあその、バトンが、ウェアライン吹っ飛ばしちゃったっていう件で、
うんうん、
イエローフラッグが出ましてね、
うん、
で、イエローフラッグが解除になった時に、
うん、
まあ、インを、あれは誰だったっけな、あれ誰だったっけ、あ、ペレスか、ペレスにインを突かれた時にですね、それを、まあ、まあ、インを突かれたっていうのと、あと、まあ、イエローフラッグの間にタイヤが冷えてしまっていたというのもあって、
はい、
コーナーを曲がりきれずに、そのままカビにドーンとぶつかっちゃって、リタイアと。
いやー、はい、マクラーレンどうした？
はい。ということで、6戦終わって、マクラーレンは未だ0点と。
うわ
ー。形ですね。
いやー、はい、で、トンネルが長い。
長いですね。で、順位ですけど、1位ベッテル、2位ライコネン、3位リカルド、4位ボッタス、5位フェルスタッペン、6位サインツ、7位ハミルトン、8位グロージャン、9位マッサ、10位マグヌッセン。
うん、
で、なんと、ファーストストラップはペレス、1分14秒820。で、ピットストップの方のファーストストですけども、これはリカルドですね。レッドブルがやりました。2秒60という、数値を残してます。
レッドブルいいですね、ピットワーク。
はい。まあ、ウィリアムズとレッドブルって結構ピットはいいんですよね。うん、まあ、タイヤ忘れたっていうのはありましたけどね。
ありましたけどね。
はい。
はいはい、
今年はその分リカルドがファスティストピットストップを取って、うん、まあ少し、まあ、汚名を、まあ、挽回したというかね。
はいはいはい。
あ、挽回した
かな。汚名を挽回していきますね。返上です、ね。
汚名を返上したかなという感じですね。
はい。
でですね、まあそんなレッドブルなんですが、
うん、
前回の、前半戦の、さらに前半戦の解説の時にですね、
うん、
クリスチャン・フォーナーが、
うん、
T ウィングなんかなくせということを随分と主張してたっていう話をしましてね。うん、
言ってましたよね。危ねえじゃねえかってことで。
はい。はい、うん、で、僕がこれを、このことを言ってたっていうのを覚えておいてくださいっていう話をしたと思うんですが。うんうん、
覚えてますよ。
はい。モナコグランプリ、
うん、
レッドブルチーム、しれっと T ウィングつけてきてます。
なんだよ。
はい。
あんだけ言ってたじゃねえかよ、もう。
そうなんですよ。なんですけど、結局、レッドブルも T ウィングをつけてきた、うん。
はいはいはい。
で、その他のチームもですね、フォースインディアも T ウィングをつけたとかありまして。 モナコでは全チーム、見にくいと言われた T ウィングがついたと。
ああ、結果としてね。はい、はい、はい。
結局 T ウィングっていうのはダウンフォース稼ぐのに結構有効みたいなんですよね。
ああ、なるほどね。は
い、だから、まあみんなつけてきたという形ですね。
そうですか、
はい。はい。あとですね、こぼれ話的な話なんですけれども、
はいはい、
写真を載せてありますが、うん、日本人のですね、スポーツカメラマンで、厚田守さんという方がいらっしゃるんですが、
はい、
この方がですね、F1 の公式映像に映り込んだんですが、これ、フリー走行中なんですけどね、
うんうんうん、
この写真、なかなかすごくないですか？
いや、結構近いですよね。
はい。
もう、目と鼻の先にもうマシンがあるような感じ。
マシンがいるという形ですよね。うん、で、これ、プールサイド試験員というところなんですけれども、
はい、
ここは各、車がですね、この本当にガードレールをギリギリ、場合によってはタイヤを擦るぐらいのところを駆け抜けていくコーナーなんですが、その、ガードレールのすぐ外側に厚田さんがいて、もう本当広角レンズで撮れるんじゃないかっていうぐらいの位置でね、はい、F1 マシンを写真撮っていると。
これちょっとでも危ないですよね。ちょっとでも、
はい、かなり危ないですね。
だからね、ただじゃ済まないですよね。
はい。で、この後ですね、マーシャル、要はコースを、管理してる人たちですね、下がんなさいということで、ちょっと注意あれ
ば。さすがにね、
はい。ということがありました。これはね、はい、国際映像に抜かれて、はい、ツイッターあたりでもちょっと話題になってました。
そうなんですね。
なるほど。はい、あとですね、レース前の、これも今回もですね、チームラジオ集っていうのを、またリンク貼っていただくんですが、うんうん、そこにも収録されてるんですが、
うん、
ちょうどレース前、決勝始まる前ですね。
うん、
ちょうど、アメリカにアロンソがインディの、レースで行ってまして、
うん、
そこから国際電話というか、スカイプなんですかね、なんかわかりませんが、それをかけてきまして、それで無線で繋いでバトンと直接お話をすると。ということで、で、アロンソがですね、よくやったねと、
うん、
予選 9位のタイムを出したっていうのは当然アロンソも知ってますから、ね、
はい。
知ってたから、はい。で、よくやったねっていうことで、幸運になってるよとか、
うん、
僕のマシンをよろしくみたいなことを言うんですが、
うん、
バトンがそれの返事がひどくてですね、
うん、
ありがとうと、
うん、
ちゃんと君のマシンのシートにおしっこしとくからねっていう。
何言ってんだよ。しょうがねえな、もう。
もちろん冗談ですけど、ね。
いやいやいや、
そんな、やりとりもあったと。
だって実際にはもうおしっこどころかもうえらいことしちゃってるじゃないですか。
ぶっ壊しちゃいました、
ね。マシン壊してるじゃないですか。
はい、壊しちゃったんですけどね。はい、
もう。
で、この週末なんですが、そんなね、アロンスも頑張りましたが、
はい、
500ね。これは前にもお話をしましたけれども、佐藤拓磨が優勝したと。
はい。
はい、いうことがありました。で、アロンソはね、一時トップ走ったりということで、なかなかいい活躍を見せたんですが、
うん、
最終的には179周目にエンジンが壊れちゃって、リタイア、いうことになりました。
はいはいはい、
その分ね、同じチームメイトの佐藤拓磨が優勝ということになりましたけど。
はいはいはいはい、
で、先ほど、拙者で怒られた、厚田守さんなんですが、
はい、
まだこの時ね、優勝が、佐藤拓磨の優勝が決まった時、まだモナコにいらっしゃいまして、
うん
はい。で、たくまの、インディ優勝を祝して、ということで、うん海にダイブしてます。
はいはいはい、はい。
はい、海にね、ドボンしてますけども。
いいねはい
そんな写真も、ツイッターに載ってました。
はいはい、はい
はいはい。でですね、マクラーレンなんですが、ここまで0点ということで。
そうですよ。
かなりイライラしてるようなんですよね。
フラストレーション溜まってるでしょうね。
はい、で、チームのね、代表の、ザック・ブラウンという人は、うんこれはもう分岐点だと。何を言ってんのかよくわかりませんが、分岐点だよと。いうようなことを言っていたりですね。あと、アロンソもですね、実際、インディに旅立つ前ですけども、9月までに勝てればいいけど、ね、勝てれば残留するけど、みたいな。そうじゃなかったら出てくよ、みたいなね。
はいはいはいはい。
はい、そんなことも言ったりですね。一方で、テクニカルディレクターのエリック・ブーリエという豚がいるんですが、その豚がですね、その空力のアップデート、つまりボディ側のアップデートは、成功率 95% でうまくいってるよと。
はいはいはい、はい。
いうことを発言してですね。暗に、順位が悪いのは、自分たちのせいじゃなくて、ホンダのせいだよと。
ね。要は、こっちには罪はないから、消去法で行くと、みたいなとこですよね。
はい。 はい。ですから、実際、まあ正直な話、マクラーレンとしてはホンダの、まあ、ここまでのね、3年目にしてここまでの苦戦っていうのは、正直想定外だったと思うんですよね。
まあ、そうですよね。
はい。で、やっぱりマクラーレンっていうチームは、プライドの高いチームですから、
そう、名門ですからね、やっぱり、ね。
勝ちたいんですよ。
うん。
もう、こんなホンダの状態でこれ以上続けることは、ちょっと、正直、プライドが許さないということで、正直、ホンダを切りたいんですよ。もうこのぐらいになってくると。
もう本音ではね。うん、
なんですが、うん、実際、台所事情を考えますと、うん、マクラーレンって決して、台所事情が、余裕のあるチームではなくてですね。
はいはいはい。
ホンダが、参戦しているということで、かなりホンダからお金をいただいていると。
ああ、なるほど。
いう、実は懐事情もありまして、うん、実は、もう契約がきちんと決まってますから、何年間一緒にやるよっていう契約が決まっているので、マクラーレンの方からもう破談だと、いうことを言い出してしまうと、
うん、
逆にその、まあ、違約金というかね。
そうですよね。話が違う。
本当に払って払わなきゃいけないということで、はいはいはい、もう言いだけ散々、その嫌味を言って、
うんうん、
本当の方が嫌気させて、もうお前たちとやっていけないって言い出すのを待ってるという。
そういう作戦に出てるんですね。
でそうすると逆にホンダの側から違約金を取れるので。
ああ、なるほど。いやー、はい、やり方がやらしいですね。もうなんかね。
はい、まあ、イギリスのチームですからね、うん。そんなもんかと思います。
まあ、そうですね、はい。ちょっと豪快さというか、はい、なんかそういうとこ出てますね、このあたりがね。
はい。はい。まあ、そんなこんなでね、うん、ちょっとホンダと、それからマクラーレンの間の隙間風っていうのがだんだん強くなってきてるんじゃないかななんていうのを感じさせる頃ではありましたね。
はいはいはい。
はい。はい、じゃあ、お次のレースに行きましょう。
はい。
第7戦カナダグランプリ、決勝が6月11日です。はい。はい、で、こちらはね、モナコとは打って変わって高速サーキットなので、
うんうん
はい。やっぱり、メルセデスが強いです。ポールはハミルトンが取りました。
来ました
か。で、2位がベッテルで3位ボッタスと。
うん、
はい。いう順位になりました。うん、でですね、今回のこの、カナダグランプリのポールで、
うん
実は、ハミルトンのポールポジションっていうのが65回目なんですよ。
ほう。
はい。で、この65回目という数字には実はすごい意味があってですね。
うん
実は今は亡き、アイルトン・セナが、
うん
生前稼いだポールポジションの数というのが65で。
あ、そうなんだ。
はい。これに並んだんですよね。
へぇ
はい。で、これに並んだということで、
うん
実はセナ財団という、うん財団がありまして、
はい
そこからですね、ハミルトンに、
うん、
セナのヘルメット。
へぇ
これがですね、レプリカじゃないんです。
ほう。
ロータス時代ですから、本当新人の頃だと思うんですが、
うんうんうん
ロータス時代に被っていた本物のヘルメットをセナ財団からハミルトンにプレゼント。
うわぁ、すごいですね。
はい。で、これはですね、
うん
サプライズだったようですね。
はいはいはいはい、はい。
でですね、これもですね、実は動画があるんですが、
うんうん、
これもフォーミュラ1に動画があるんですが、
はい。
まあ、インタビューされるんですよね。ポールポジションおめでとう、みたいな、うん。
はいはいはい。
そこに、こう、セナ財団の人が、こう、幕のかかった箱を持ってきてですね。
うんうんうん、
で、これが65回目のポールを取って君へのプレゼントですよって言って、その幕をパッと取るんですよね。
はい。
で、その幕を取ると、当然その箱の中にセナのヘルメットが入ってるわけですよ。
はいはいはい、はい。
で、セナのヘルメットってもうカラーリングで一発でわかるんですね。あのブラジル国旗の衣装の、
はい。
あの、黄色を基調とした、
特徴的
ヘルメットが入ってるんですが、まあ、動画を見ていただくとわかるんですが、それを見た瞬間、ハミルトン、手に持っていたドリンクを落とします。
ああ、もう、それぐらいの、やっぱり衝撃ですよね。
はい。はい、で、しかもその動画でも言ってますけど、これはレプリカじゃないよ、本物だよ、っていうことを言われてですね。
うわ
はい。ハミルトンは涙をまだ見せるというね。
うわ
ハミルトンにとっても、やっぱりセナっていうのはヒーローなんですよ。
なるほどね。
はい。で、実はハミルトンのヘルメットにも、その、セナへの、まあ、なんて言うんでしょう。こう、尊敬の意味を込めたような感じで、そのセナっぽいカラーリングが入ってるんですけど。
ああ、それはやっぱりリスペクトしてるところがあるわけですよね。
はい、そうですね、うん。はい。そのぐらいやっぱりセナに対してはその憧れがあるという、
うんうん
う
ん、
まあ、ハミルトンで、これは嬉しかったと思いますよ。
いやー、ちょっと思わぬサプライズプレゼントで。
はい。はい、
へぇ
はい。で、そんなね、大喜びのハミルトンなんですが、
うんうん
レースでもね、調子いいです。
はい、
まあね、メルセデスに合った コースというのがありますが、
うんう
んうん、はい。で、レースがスタートしまして、
はい、
ここでですね、フェルスタッペンがうまくスタートを決めて、はい、2位まで駆け上がってきます。
おー、来ました。
はい。で、その際にですね、この小僧にですね、
うん、
ベッテルはフロントウィング踏まれちゃうんですね、タイヤで。でバリッと踏まれまして、でフロントウィング踏まれちゃうと、うん、で壊しちゃうと、やっぱりそのハンドリングとかそういうところにいろいろ問題が出てきちゃうんですよね。
まあ、もちろんね。
はい。で、ちょっとぐらいだったらいいんですけど、結構激しく壊してしまったので、まあ、交換するためにピットインすると。いうことで、まあね、2位だったベッテルがもうスタート直後に最下位まで落ちると。
うわぁ、やんちゃ坊主にしてられましたね。
はい。はい、でもうですね、ここはもう、レースに全然動きがなくてですね。
ああ、はいはい。
まあ、ないこともないんですが、こう、うん、あんまりここで取り上げるようなことはなくてですね。そのまんま、ハミルトンはもう悠々とですね、
はい、
そのままゴールということで、
うん、
2位には当然ボッタスが来まして、メルセデスのワンツーと。
ワンツー、はいはいはい。
はい。で、ベッテルは頑張ってですね、盛り返して4位まで上がってきてゴールします。
だいぶ盛り返しましたね。
はい。はい、ただし、パートナーのライコネンはですね、ちょっとブレーキトラブルがあってですね、うん、ちょっと順位が振るいませんでした。
はいはいはい。
はい。で、アロンソ、まあね、マクラーレンのアロンソなんですが、
うん、
終盤まで10位を走行しまして、うん、10位だとポイントが1点もらえるので、
そうですね、来たか、
その期待があったんですが、うん、残り2周でエンジンが壊れますね。
またエンジンですか。
エンジン壊れちゃって、リタイ。まあ、乾燥扱いだったかな。乾燥扱いだったかと思うんですが、まあ、順位的にはダメ。ということです。で、その代わりといってはなんですが、ウィリアムズの、ストロール坊ちゃんですね。
はいはいはい。
ランス坊ちゃんが、地元なんですが、から、うん、彼にとってはね。
はい。
は、嬉しい、9位初入賞ということになりました。
ポイントも手に入れて。
はい。
これは嬉しかったでしょうね。
そうでしょうね。はい。うん、で、順位なんですが、1位ハミルトン、2位ボッタス、3位リカルト。リカルト頑張ってます。
うん、
4位ベッテル、5位ペレス、6位オコン。それから7位にライコネン、8位ヒルケンベルグ、9位ストロール坊ちゃん、10位グロージャン。いう形になりました、
はいはい。
で、ファステストラップはね、もう当然のことながらハミルトンですね。はい、1分14秒551、うん。で、この時のファステストピットストップが、ストロールボッチャーのチームで2秒17と。
あ、そこも早かったんですね、
はい。やっぱりね、ウィリアムズチームは伝統的にピットが早いんですよね。
うん、そうですね、はい。こうやって見てるとね。うん、
はい。というわけで、カナダ GP 前後のこぼれ話なんですが、
はいはいはい、
ここですね、実は90年代の話なんですけど、うん、レース前にですね、うん、ピットクルーで、もともとその、カナダのコースっていうのが水辺にあるんですよね。
はいはいはい。
はい。で、すぐ横に川があるもんですから、そこで、イカダレースというのをやってたらしいんですよね。
へぇー。
はい。で、それをですね、今年復活をさせまして、各チームのピットクルーがですね、
はいはいはい、
イカダレースに挑戦と。
へー。
はい。でですね、ここで優勝するのがなんとマクラーレンと。
あららら、ちょっと。
はい。
本編ではまだポイント獲得できてないのに。
はい。で、なんでかっていうとですね、その、マクラーレンのピットクルーにはですね、うん、ロンドンオリンピックで実際にボート競技に出てて、
うん
銀メダルまで取ってるっていう人もいるそうです。
ガチじゃないですか。プロがい
るんですか。本当にガチなんですよね。うん。
そりゃ強いわ。
うん。そんなチームが、そんな人がいまして、まあ、マクラーレンが、まあ、ぶっちぎりで優勝すると、
うん、
いうことなんですが、はい、で、覚えてますか？前のね、モナコのとこで言いましたけど、9月までに優勝できなかったら、優勝できたら、僕は残留するよなんていうふうにアロンソが言ったっていう話をさっきしましたけど、
はいはいはいはい、
ここでですね、またテクニカルディレクターのエリック・ブーリエという豚がですね、
うん、
これでアロンソの残留は決まったねーなんていう笑えないジョークをですね、飛ばす。
シャレになってないの、はい、ちょっと、いまいち。
シャレになってない。
だって今回だってエンジントラブルじゃないですか。
そうなんですよ、はい。
笑えないジョークって本当にそうですね。
はい。はい、で、あとですね、まあ、そんなマクラーレンに関してですね、
はい。
ヨネヤさんという、モータージャーナリストの方がいらっしゃるんですが、
うん、
ヨネヤさんの分析によるとですね、
はい、
まあ、ブーリエはですね、エリック・ブーリエは空力の方の開発の成功率が 95% あるんだよなんていう話をしたっていうことをさっき言いましたが、
うん、
ただですね、ヨネヤさんが見る限り、
うん、
カナダの車はモナコと同じだったと。
ほう。
で、モナコっていうのは、 さっきも言いましたけど、非常に低速の、サーキットで、
うん、
各チームこれまでつけていなかった T ウィングをつけてくるぐらい、うん、ダウンフォースが欲しいっていうサーキットなんですよね。
はいはいはい。
でそれに対してカナダっていうのは高速のサーキットで、
うん、
ダウンフォースよりもどちらかというとそのドラッグというその空気抵抗ですよね、
うん、
それを減らしたい、
うんうんうん、
というサーキットなのに、モナコとカナダで車が一緒ってどういうことだと。
いや、ちょっと普通はありえないわけですよ、
ね、ありえないんですよね、うん、で実際にレース中にあのスピードトラップっていう、まあ、計測場所がありまして、そこで各社のスピードを測ってるんですが、
うんうん、
マクラーレンはなんか他の車に比べてその最高速というかね、直線でスピード乗ったところで40キロぐらい遅いという、
おやおや、
こともあるみたいです。まあもちろんこれはね、あのパワーというのもありますが、
はいはいはい、
本当にパワーの差だけなのっていうところですよね。
そうですね。いや、こうなってくると本当にパワーユニットだけに罪があるのかというね、はい、話になってきますよね。
はい、そうなんです。はい。まあ、その辺ね、ちょっと疑問も、
そうですね、
まあ、起きてくるという感じですかね。
果たして先般はホンダだけなのかというところですよね。
はい。はい、で、あとですね、まあ、今回も、フォースインディアのですね、2台というのは2台とも仲良く、はい、入賞してるんですが、
はいはいはい。
実はあんまり仲良くと言えるような状況じゃないんですよね。
ほう。
はい。というのは、レース中にですね、4位にペレス、それから5位にオコンという状況がありまして、
うん、
ずっとそれで続いてて3位のリカルドを追いかけてるという状況だったんですね、
うんうんうん、
ところがペレスはいまいちペースが上がらなくて、はい、後ろのオコンの方がペースが良かったと、
うんうん、
いうことで、オコンの方からですね、うん、チームに対して、
うん、
ちょっとペレスと順番を変えてくれと、で、はいはい、僕に、リカルドへのアタックをさせてくれと、
うんうんうん、
いうことを申し出るんですよね、
はいはい。
僕の方が早いからということで。うん。で、それを、ああ、そうだねということで、チームもですね、
うん、
ペレスの方にですね、
うん、
今は後ろの方が、後ろのオコンの方がペースがいいから、ちょっと順位を変えろと。うん、まあ、いわゆるチームオーダーってやつですね、はいはいはい。はい。チームオーダーを出してですね、
うん、
で、まあ、順位を譲れと、
うん。うん。
で、もちろんね、うまくいかなかったらまた順位を戻すからっていう話をするんですけれども。
はいはいはいはい。
ここでですね、ペレスは従わないんですね。
あらま。
はい。で、ペレスはペレスで、いや、僕にレースをさせてくれよということを言ってですね、そんなチームオーダーに応じられないということを言うんですね。
ちょっと。
なんですが、
うん、
結局ペレスは、こう、今一つペースが上がらなくて、
うん、
リカルドを、まあ、かわせないどころか、
うん、
この時にね、最も最初にフロントウィングをぶっ壊しちゃって、最下位に沈んでるベッテルがですね、どんどん追撃をしてきていて、
はいはいはいはい、
どんどん迫られてるわけですよ、
うんうんうん、
で最終的にはそのベッテルにオコンもそれからペレスも抜かれちゃって、
うん、
はい、で結局4位5位で走ってたのが終わってみたら5位6位と、
うんうんうん、
いう結果に終わっちゃったんですよね、
はいはいはい、
だからこれがもし早い段階で、ペレスがチームオーダーに従ってオコンを前に出していたら、
うんうん、
もしかしたらオコンがリカルドをかわしていって、
うん、
当然チームとしてはポイントも稼げますし、もしかしたらオコンの初表彰台ってのもあったかもしれない。
そうですよね。いや、
というチャンスを、うん、ペレスは潰してしまったと、
うん、そうですね、
はい、いうことでですね、これは後々までに遺恨を残したんじゃないかと、オコンだけに、
うんうんうん、
はい、そんな話もあるわけです。
まだそんな、そういうちょっとちゃん中さんが喜びそうななんかフレーズ出てきましたよ、はいはいはい、
でこのオコンだけにですね、ちょっと遺恨が残るというのがですね、
うん、
この後もちょっとありますので、
ね、あ、そうですか、
はい、ちょっとまあ注目していきたいところです、
うん、はい、
はい、であとね、カナダの、表彰台のインタビュアーはですね、
うん、
おそらく、閣下だったらよくご存知のサー・パトリック・スチュワートさん。
ああ、名優が出てきましたね。
はい、新スタートレックのピカード船長をやっていたりとか。
はいはいはいはい。
まあ、X メンであればプロフェッサー X ですよね。
この人ずっとプロフェッサー X やってるよね。確か。
はい、
最新のローガンでもこの人がやってるから、
はい、
もう、割と、なんていうんですかね、もう定番どころというかね。
はい。
うんうん、
まあ、でこの方が、
日本のおなじみの方ですよね、
はい。はい。で、この方がですね、やっぱり F1 好きなんでしょうね。
はいはいはい。
で、表彰台でそのインタビュアーをやったんですが、
うんうんうん、
自ら希望して、
うん、
3位にリカルドがいますので。
まさか。
はい。 まさかです。
あれですか、
はい、はい、リカルドの靴で、シャンパンを飲むという。
あー、周囲だ。
はい、自ら希望してやったと。
いや
ー、ね、
希望して。
希望して。
いやー、はい、それは相当ですね。
もうご機嫌でしたよ。はい、
あー、いや、本当じゃあ好きなんだろうな。
はい、はい。で、この、カナダグランプリの週末ですね。はい、まあ、インディーは終わっちゃいましたが、うん、もう一つの三大レースですね。ルマン24時間レース。
はい、
これが行われてます。はい。で、結果としては、ポルシェの2号車が総合優勝してます。
はい、はい、はい。
はい。でですね、今年トヨタはですね、3大体制で、7号車、8号車、9号車という3大体制で、実はもう必勝体制で、ルマンに臨んでまして。
はい、はい、はい。
はい。実は予選では、うん、7号車の小林カムイが、なんとコースレコードを出して、
う
ん、ポールポジションを取ってるんですよ。
盤石じゃないですか。
なんです。うん、なんですが、で、レース前半もずっと、その、小林カムイの乗ってるというか、そのチームの7号車がずっとトップを走ってたんですよね。
目論見通りじゃないですか、もうトヨタ。
はい。で、うん、途中8号車がちょっとトラブルがあったりとか、9号車も接触があったりとか、っていうことでダメで、7号車が優勝、いけるんじゃないかっていうことだったんですが、うん、夜になってですね、うんうんうん、まあ、ルーティンのそのピットインをしますよね。まあ、タイヤを変えたりとか、燃料を入れたりとか、そういうことでピットインをしまして、うん、で、その時のドライバーは小林カムイなんですが、
うん、
で、止まってます。当然、ピットインして止まってますよね。
そうですね。はい、
そこに、全然違うところのドライバーが、タタッと駆け寄ってきて、
うんうん
うん、で、悪いことに、その、駆け寄ってきたドライバーのそのスーツっていうのが、うん、マーシャルの着てる服とえらい似てるドライバースーツを着てまして。
嫌な予感がしますよ。嫌な予感がする、
はい。で、そのドライバーがカムイに対して頑張れよっていう意味で、うん、
はい、
あの、サムズアップをやるんですよ。
ああ、グッとね、こう。
グッと。親指を立てるという、はいはいはいはい、サムズアップをやる、うん、サムアップをやるんですよ。
応援してたんでしょうね。うん、
応援してるんですよ、
うん。
で、そのサムズアップをした途端、それカムイに、そのサムズアップだけが見えてたらしいんですよ。
はいはいはいはい、はい。
視界はそんなに広くないので、
うん、
全身は見えてなかったらしいんですが、そのサムズアップは見えたと。
うん、
で、それがマーシャルのゴーサインだと思っちゃったらしいん
です。うわぁ。
で、スタートしちゃうんですよね。
うわぁ。
スタートしちゃうんですが、うん、違うということで、止まれということで、
はいはいはいはい、
一回止まるんですが、
うん、
今のトヨタのマシンっていうのは、うん、ハイブリッドマシンなんですよね。
はいはい、
で、普通は、ピットからのスタートの時はモーターでスタートするんですよ。
うん、
モーターでね、電気の力でスタートするんですよ。
はい、
ですが、その辺の理由が僕、ちょっとよくわからないんですが、一回モーターで出ちゃって、
うん、
止まれっていうことで止まった時に、もう一回モーターで出るっていうのはどうもできないらしいんですよね。
はあ、なるほど。
で、普通にエンジンでバーンと出てったらしいんですが、
う
ん、
はいはいはい。
まあ結局それが原因でクラッチを壊しちゃう。
うわぁ、なんと。
はい。ということでですね、結果的に必勝体制で臨んだトヨタは今年も結局勝てずと、去年の I have no power に。引き続きですね。
今年も、いやちょっとカムイにしてみれば、本当に、
はい。
アンラッキーというかね、持ってないんですね。
は
い、
そうなんです。うん、で、そんなんでですね、ポルシェが総合優勝と。
はい。
で、この時にですね、トヨタの、あの、社長さんですね、
うん、
あの、まあ、森蔵っていう愛称がありますが、
はいはい。
トヨタさんですね。で、森蔵さんがですね、実際にルマンサルテサーキットに行っていて、
うん、
メディアのインタビューにも答えてるんですよ。
うん、だって相当気合入れてたでしょ。もう、ね、
そうなんです。
社長も現地乗り込むぐらいだから、
はい、うん。で、まだまだ課題が見えたからまた頑張りますっていうことで、
はいはいはい。
言って、まあ、リベンジするぞっていうようなことをですね、言ってですね、
うん、
まあ、ルマンは終わるんですが、
はい。
ここでちょっとね、僕気になったのは、
はい。
あの、森蔵社長がそうやって出てきてね、
うん、
また頑張りますっていうのはすごくいいと思うんですが、
うん、
振り返ってみたときにホンダ、F1 のホンダなんですが、
はい、
同じく、ホンダの社長さんの今8号さんという方なんですが、
うんうんうん、
この方実際にサーキットまで足を運んでることもあるんですが、
はい、
メディアの前に出てきて喋ることが一切ないんですよね。
ああ、言われてみればね、確かに 正直ここまで、まあ、パワーユニットがね問題視されている状況下にあって、うん、やっぱり何らかのこうパブリックなコメントっていうかねやっぱり、はい、うん、弁明みたいなの欲しいですよね、
うんうん、だからもっと頑張りますとかね、
そうそうそうそうそう、
我々としてはこうこうこういうことでやっていきますとか、
うん、今ちょ
っとね、やっぱりそこはうん、トップの言葉欲しいじゃないですか。
やっぱ欲しいですよね。今頑張って回収してますとか問題をね、
まあ、でやっぱりね、うんうん、そういうのってチームの士気にも関わると思うんですよ。
いやいやいや、やっぱり関わりますよね、うんうん、トップのやっぱり方針がどうなってんだっていうね、うん、だって
だから
それがほらないからこそ逆にいろんな憶測を呼んでるわけじゃないですか、
うん、で、うん、ホンダのね、そのモータースポーツの責任者の側からはその社長からは激ももらってますみたいなことは言うんですが、ま
あ、間接的にはね、
うん、うん、だけど実際に社長がそれに対して発言することはない、そのメディアの前で発言することはないというのが、ちょっとそのトヨタとホンダって比べた時のそのトップの姿勢の違い、
はいはいはい、
っていうのがね僕はちょっと気になりましたね。
なるほどね、
はい、まあ些細なことかもしれませんが、
いやいやいや、でもやっぱり、うん、トップのコメントって影響力ありますからね。だから、はい、今回も本当トヨタは本当に悔しいレースだったと思うんですよ、うん、ルマンに関してはね、はい、でちょっとこう気持ち的にも萎えちゃうっていうか落ち込みそうな時にやっぱそうやって社長が出張ってきて、うん、また次頑張るぞって言えば、うん、わーよしっていう気持ちにやっぱなると思いますからね。
そうですよね、
うん、やっぱね一言は重いですよ、トップの一言は、
うんうん、と思うんですよね、うん、はい、でそんなトヨタにですね、リバティメディアのボスのチェイス・ケアリーが接触したっていう噂もちょっとあってですね。
むむ。
うん。
ほう。
で、まあ、実際にこのルマンのね、うん、そのボスのリバティメディアのチェイス・ケアリーが、ルマン24時間のスタートフラッグっていうのを担当したりとかですね。
あ、そうなんですね、
はい。そちらにも顔を見せてるんですよね。
あ、いろいろと、ね。はい、
うん、だからリバティはいろいろとなんか目論んでるんだろうなというところですよね、はい、
じゃあもしね、その、
うん、
ね、トヨタと接触してるとするならば、
うん、
まあ、当然、ね、トヨタに F1 復帰を囁いたんじゃないかなんていう声もあるわけですよね、うん、
はい、で、まあね、また後で話しますが、今の制度ではなく次の制度でどうっていう話は十分あり得るので、
なるほどなるほど、
うん、
まあ、そういう辺のビジョンの話も含めて何かあったのではないかと、
はい、はい、いうことですね、
はい、はい、
で、そんな一方ですね、ホンダとの、来年のねジョイントが決まっていたザウバーなんですが、
はいはいはい、
ここのですねザウバーの代表、我らがモニタンがですね、うん、モニシャカルデンボーンがですね、うん、あとチームを離れるという発表が、
え、
はい、
いやいやいやいや、だって割とね最近じゃないですか、
う
ん、この方がね代表に就任したのはね、
はい、はい、
うんうん、
なんですが、チームを離れるという発表がありました。でもうすぐ即日離れちゃったみたいですね。
あ、そうですか、
はい、でどうもその、オーナーのグループとの、うん、まあ意見の相違というかね、
うん、
はい、いうことで、ちょっとね、実際ホンダとのジョイントっていうのをおそらく進めたのはこのモニシャだったと思われるので、
はい、
その辺ちょっと暗雲が立ち込めてくると
。ああ、そうか。
いうことですね。
彼女は結局ね、はい、ホンダとのそういう提携を推進してたでしょうから、う
ん、はい、
そういう旗振り役がいなくなることで、はい、おやおやっていうところはね。う
ん、はい。はい。で、まあね、一方、ホンダの方もですね、まあ、メルセデスとちょっと、あ、メルセデスじゃねえや、マクラーレンとね、うん、どうなんだっていうのがあってですね、またいろんな噂が立ち始めるんですよね。
どうしてもね。う
ん、はい。で、来年は実はホンダはウィリアムズに行くんじゃないかな、
ね。また出てきたね。
噂まで。まあ、ウィリアムズホンダっていうとね、昔のやっぱり有名な、うん、一時代を築いた、
そうですね。
にもなりますんでね。
はい、懐かしい響きだ。
ただ、はい、これに、この噂に対しては、今のウィリアムズの代表であるクレア・ウィリアムズがきっぱりと否定をしている。はい。で、まあ、メルセデスのことをですね、
うん、
まあ、今メルセデスのエンジン積んでますから、
そうですね、
彼らは素晴らしいパートナーであって、我々に素晴らしいパワーユニットを供給していますと。
うん、
まだ、そのレベルにないパワーユニットに変えることっていうのを検討する理由なんか、ないですよねっていう。
バッサリじゃないですか。
バッサリやられちゃいます。はい。
もう、 すごいね、気持ちいいぐらいもう、はい、今朝がけにされましたね。
イギリスのチームですから、はい、はい、まあね、
すごいね。
そんな一方ですね、なんかイギリスの会社がですね、
うん、
チャイナ F1 レーシングチームリミテッドなんていう名前に屋号を変えるなんていうのがあってですね、
ついに
新しい F1 チームが来るんじゃないか、しかもその中国資本のね、
はいはいはい、
はい、F1 チームが来るんじゃないかななんていうのがちょっとささやかれ始めたりします、
まあ、いつかは来るだろうというのは、はい、まあ前々からね話はありましたけど、はい、いよいよかというところですかね、はいはい。
で、これも前回話をしましたが、ちょっとね、実際 F1 マシンがその燃料にオイル混ぜて炊いてんじゃないかっていう、うんうんうん、ことがあったので、
はい、
FIA がちょっとアゼルバイジャングランプリ、次がアゼルバイジャンなんですが、うん、それ以降ですね、ちょっと干渉を強めるよと、うん、いうことを発表します。で、ちょっとね、はいはい、混ぜ物してないかっていうか、
うんうん、
本当は燃やしちゃいけないオイルが燃えてんじゃないかっていうのをもうちょっとちゃんと見てくよっていうことをね。
なるほど。
はい。ちょっと方針として打ち出していきます。
はいはいはい。
はい。そんなんでですね、第8戦のアゼルバイジャングランプリに行きたいと思います。
はい。
こちらは決勝が6月25日です。ここもですね、屈指のパワーサーキットで、
うん、
パワーのあるパワーユニットが有利ということで、うん、やっぱりメルセデスが強いです。
はい。
はい。で、ポールになったのはハミルトン、うん、2位がボッタスというメルセデスコンビ、そして3位にライコネンが来ます。はい、
ここに来てメルセデスが来ましたね。
はい、はい、来ました。はい。で、ここでちょっとね、フェラーリがいまいち冴えないんですよね。
そうですね。あれだけね、最初の方でブイブイはしてた、ね。
はい。で、ここで気になってくるのが、先ほどの、FIA がですね、
うん、
燃料にオイル混ぜてやってない？それちょっとチェックするよっていうことを言い始めて、突然フェラーリペース落ちたよねっていうことを言い出す人が出てきます。
そう、なんか、タイミング的には一緒ですよね。
はい。はい。そうなんです。はい。で、まあ、そんなこんなで、実際、まあ、ハミルトン、ボッタスのペアがね、うん、フロントローを独占して、レースがスタートするわけですが、
はい。
アゼルバイジャングランプリはね、大荒れに荒れます。
おぉ。
2回目の開催なんですが、1回目がね、全然、そういう波乱がなかったんですが、うん、1回目の分もっていうぐらいね、うん、波乱がいっぱいあります。
はいはいはい。
はい。でですね、もう一周目にボッタスとライコネンが接触するとか、サインツがスピンするとか、
は
あ、もう本当にもうドッタンバッタン大騒ぎって感じなんですけど、はい。でですね、9周目に、ルノーのパーマーが止まっちゃいます。うん、それから11周目にトロロッソの首跡が止まっちゃう。それから、12周目にはフェルスタッペンがまた止まってしまうと。
うわぁ、ほとんど得じゃないですか。はい、
そうなんです。でですね、この11周目に、ストップしちゃった首跡のマシンを撤去するのにですね、うん、ここのアゼルバイジャンのコースって結構 両側が壁なもんですから、
はいはい、
ちょっと撤去大変なんですよね。
うん
うん、で、12周目、ここでセーフティーカーが入ります。
はいはいはい。
はい、で、この間にね、各社、まあ、タイヤ交換、ウルトラソフトから、タイヤを変えるんですけれども、
うん、
ここでですね、ハミルトンがちょっと、文句を言います、
うん。
というのは、セーフティーカーが遅いと。
はいはいはい。
で、セーフティーカーが遅いので、うん、後ろについて走っているうちに、
うん、
タイヤが冷えてしまうと。
ああ、なるほど、
うん。タイヤが冷えちゃって危ないということを訴えます。
うん
はい、で、16周目の終わりで、セーフティーカーが解除になるんですが、
うん、
この時にですね、ライコネンのマシンからパーツが飛ぶっていうトラブルがありまして、はい。で、またセーフティーカー入ります。
ああ、パーツ4時ね。終わったと思ったらすぐさまね、
うん。はい。またすぐセーフティーカーが入ります。
うん、
でですね、この時に実は、トップのハミルトンが、
うん
セーフティーカー解除の時に、まあ、セーフティーカーがこう最後ピットに入っていくんですが、
うん
当然後ろ加速してきますよね。
はい。
で、その、セーフティーカーここで終わりっていうラインがあるんですが、そこを超えるときに、当然ながら、セーフティーカーより先に出ちゃダメなんですね。
う
ん、
はいはいはい。
当たり前ですけど、セーフティーカーを追い抜くことになるので。うん、で、この1回目のセーフティーカーの解除のときに、結構その、タイミング厳しかったよ。結構ギリギリだったよっていうのをピットから言われるんですね、ハミルトンが。
ああ、なるほど、うん。
はい。で、実は、このライコネンのマシンからパーツが飛んで、またセーフティーカーが入ったときに、
うん
ハミルトンはちょっと、じゃあ、スタート気をつけようって思うわけですよ。うんう
ん、まあね。
はい。で、ここで、このアゼルバイジャングランプリの、実は最大の、
うん、
まあ、なんて言うんでしょうね。 まあ、トラブルというか、うんうんうん、はい、が起きます、
はい。
19周目の終わりにセーフティーカーが解除になるよっていうことで、19周目にセーフティーカーインディスラップっていう表示が出まして、そうすると、こう、1位のハミルトンはペースを取り始めるわけですよ。
まあそうですよね。う
ん、はい。で、さっき、そのセーフティーカーを追い抜きそうになったんで、うんうん、さっきよりもちょっとゆっくり走ろうということで、う
ん
う
ん、もちろん、ね、
その、うん、はい。ちょっとスピードを落とすんですよね、はい、さっきより、
うんうん。
で、そのスピードを落としたことで、うん、後ろにいたベッテルが、ハ、うん、ミルトンに追突しちゃうんですよ。
うわ、
ガシャーンとぶっかっちゃうんですよね。
はいはいはいはい。
で、ハミルトンの方は、まあ、軽いダメージで済んだんですが、
うん、
ベッテルはフロントウィング壊しちゃいまして、で、ベッテルは、そのハミルトンの行為に対して、
うん、
今のはブレーキテストだと。
はいはいはい。
で、ブレーキテストっていうのは、うん、これレース用語なんですが、本当にブレーキをテストしてるっていう意味じゃなくて、
うん、
要は後ろに対する嫌がらせなんですね。
あ、
こう、例えば、こう、本当はそこで減速しないはずなのに減速するとか、
はいはいはいはい、はい。
そういうことをやって、要は後ろをちょっと慌てさせて、うん、場合によってはそのスピンさせたり、クラッシュさせたり、
はいはい。
っていうのをブレーキテストって言うんですが、
まあ、故意に減速をさせる。
はいはい、そうですそうです。嫌がらせですね。
うん、
で、ベッテルは、その、ハミルトンの減速をブレーキテストだって取ったんですよね。
はいはいはいはい。
で、切れちゃうんですね、ここで。
まあ、順位もいいとこ走ってますからね。
はい。で、これも実は、そのシーンの動画があるので、
はいはいはい、はい。
動画をちょっと見ていただきたいところがあるんですが、うん、今はちょっと喋りますが、
はい。
ガツンと当たってですね、
うん、
ハミルトン切れちゃう、あ、ハミルトンじゃないや。ベッテル切れちゃうんですね。
ベッテル切れる。うん。
はい。で、横に並ぶんですよ。
うん。
その、ハミルトンの横に車をちょっと出してですね、
はいはいはい。
横に並んで、こう、うん、こう手を挙げてアピールするんですよ。お前何やってんだと。
はいはいはい、はい。
で、その時に、
うん、
映像では濃いとは見えないんですが、
うん、
まあ、手を挙げてるせいだと思うんですが、
うん、
ベッテルの車がハミルトンの車にガッと寄ってっちゃうんですよね。
うわ
寄ってっちゃってタイヤとタイヤがガーンと当たるんですよ。
うわ、
だから見方によっては、うん、その切れたベッテルが横に出てって車をぶつけ、横からぶつけたと。
うんうんうん、
はい。いう風にも見えるんですね。
ちょっと、この辺のやりとり、う
ん、これは良くないんですよ。
あ、
で、しかもセーフティーカー中なので順位を変えちゃいけないので、
あ、そうですよね。
だからそもそもその並びかけた、もしくはちょっと抜いたぐらいの勢いで出てるので、
うんうん、
それもよろしくないんですよね。
それはもう完全にベッテルが冷静さを欠いてるわけだ。
欠いてるっていうことですね、うんうん。まあ、ハミルトンのそのブレーキテストがどうかっていうのはとりあえず置いとくにしても、
置いとくにしてもね、
うん、置いとくにしても、
はい、
はい、ということで、これでですね、実は、ベッテルはですね、10秒のストップ&ゴーという、非常に重たいペナルティを受けます。
重いですね、うん、
はい。実際には、ピットインの分がありますから、30秒以上のペナルティになるので、
はい。
はい。ということで、こういうペナルティが後で下ります。でですね、実際にはその、まあちょっと追突もありましたが、セーフティーカーは入ってしまうので、
うん、
20周目レースが再開するんですが、
はい、
この辺でですね、こう、またこう、後ろの方でいろいろ、マッサがいろいろ頑張ったりとか、
うん、
あと、フォースインディアのまた2台が同士打ちをしたりとかですね、
うん、
また遺恨を生むようなオコンだけに、そんなこともありながら、行くんですが、
はい、
ここでですね、ライコネンが、うん、デブリ、要はその、コースに落ちてるゴミですね、
うんうん、
を拾ってパンクしちゃうとか、いろんなことが起きます。で、レーシングマシンってパンクしちゃうと、
うん、
その、タイヤを作ってる構造物がこう一緒に回って、フロアとこバシバシ叩いちゃったりするんで、あっちこっち壊すんですよね。
は
い
はい、ああ、なるほどね。
うん。で、ボディもダメージを受けるという状況で、うん、もうこれはリタイアだなっていう状況になります。
はいはいはいはい。
はい。で、ピットに戻ります。
うん、
で、ところが、この辺でとにかくそのコースにデブリが多いと。
うん、うん。
いうことで、いろんなドライバーがこれは危ないよと。
はい、は, いは
い。いうことを、チームラジオで訴えて、まあ、それが認められて、はい、
うん、
22周目に、
うん、
このレースが赤旗で中断します。
はいはいはいはい。一旦ね。
もう、ほんとイベントフルでしょ？
すごいね。
それで、
すごいね。
はい。で、ここで、コースの掃除が入るんですが、
はい、まあ、
マーシャルがこう、ほうきとかを持っていろいろやるんですが、
うん、
この赤旗が20分以上になります。
わー、結構な中断ですね。
はい。
う
で、その間に実は、その、パンクしたライコネン、ボディも直して修理が終わって、また出れます。
すごい。それは、ある意味、ライコネンサイドとしてはラッキー
だった。ラッキーだったんですね。うん、はい。で、結局、20分以上の中断があって、またセーフティーカーの先導です。またレースは再スタートするんですけど、
はい。
実際には24周目からレースが再開になります。
うん、
はい。なんですが、今度はですね、28周目、トップを走っているハミルトンの、
うん、
ヘッドレスト、まあサイドプロテクターとかそういう言い方もするんですが、うん、頭をこう守ってる横っちょにあるやつが、
はいはいはい、
うん、それがですね、走ってるうちにだんだん浮いてくるんですよ。
まずいじゃないですか。
まずいです。で、ピットからは、それをなんとかこう手で押さえて走れと。
いやいやいやいやいや。
無理じゃないですか。
いやいや、厳しいですよ。
無理ですよね。うん、で、こう、オンボード映像を見てても、どんどん浮いてくるのがわかるんですよね。で、ハミルトンが一生懸命手で押さえてるんですけど、そんなこといつまでもやってられないということで。
もちろんね。
ハミルトンはもうしょうがなくて32周目に、うん、そのヘッドレストを交換するためにピットインしちゃいます。
あ、
はい。で、このあたりで、ベッテルはその10秒のストップアンドゴーもこなしてるんですが。
はいはいはい。
はい。で、そんなこんなでいろいろバタバタがあってですね、うん、まあ、ボッタスであるとか、まあ、いろいろね、まあ、ここはそして抜きやすいコースっていうのもあるので、やっぱ速い車がどんどん、まあ、その後もね、順位を回復はしていくんですが、
うん、
結構荒れたレースになります。
そうですね。
はい。で、この、47周目に来るとですね、47周目の時点で順位が1位リカルド、
うん、
2位なんとストロール・ボッチャン、
うわ、
3位ボッタス、4位ベッテル、5位ハミルトンという順番になります。
すごいですね。
はい。でですね、この辺で、実はハミルトンがね、また変なことを言い出すんですね。
はい。
ベッテル抜きたいから、
うん、
その前にボッタスがいるんで、ちょっとボッタス協力してくれないかなみたいなこと言い出すんですよね。というのは、要は、わざとペースを落として、ベッテルの頭を押さえて、その間に俺がベッテルを抜くからみたいな、提案をするんですが、ただボッタスはボッタスでストロールボッチャを追いかけているので、
そうですよね。
はい。それは却下ということで。はい。で、まあね、本当にイベントフルなレースなんですが、やっと終わりを迎えます。はい、で、リカルドがなんとかですね、はい、順位を守って1位でゴールと。はい。で、ストロール・ボッチャンなんですが、うん、本当にゴールの直前、
うん、
本当もうあと数十メートルぐらいのところで、ボッタスに抜かれてしまって、うん、2位がボッタス、3位。でも、ストロール・ボッチャンが3位入賞、というか表彰台です。
表彰台ですからね。
はい。
すごいですね。
はい。でですね、後ろの方でまあいろいろドタバタがあるということで、
うん、
ドタバタがあると強いドライバー、
うん、
アロンソ。
いましたね。
はい。はい、で、このアロンソがですね、うん、まあいろいろペナルティがあって、後ろから2番目からのスタートだったんですが、
はいはいはい
はい、なんと9位に入ると。
さすがですね。
はい。
いや、これ去年もそうでしたけど、アロンソってドライバーはアレバに強いですよね。
強いです。
うん。
はい。
とにかく
まあ、本人も、レース中に、
うん、
もう残念だと、本当だったら勝てるレースだと、
はいはいはいはい、
まあ、これは冗談で言ってるんではなくて、
うん、
まあ、エンジンというかパワーユニットにもっと競争力があれば、
うんうん、
これは優勝できてたと、うん、まあ、アレバに強いというのもあるので、
ね、そうですよね、
はい、そんな意見も出てました。
こういう展開はアナウンスにとってはもってこいなんでしょうからね、うん、
はい。で、順位ですが、1位リカルド、2位ボッタス、3位ストロール・ボッチャン、4位ベッテル、5位ハミルトン、で、6位にオコン、遺恨の残ってるオコンですね、
うん、
7位にマグヌッセン、8位サインツ、9位アロンソ、10位ウェアラインと。
はいはいはい、はい。
ウェアラインも頑張ってます。うん、はい。で、ファーストストラップは、ベッテルの1分43秒441、
はい、
で、ピットストップ、ファーストストピットストップは今回はフェラーリが頑張りました。ベッテルの2秒62と。うん、いう形です。
はい。
はい。でですね、実はこの、アゼルバイジャングランプリで、実はホンダがですね、
うん、
アロンソの車に対してスペック3という新しいエンジンを持ち込みます。
はいはいはい。
はい。で、これをフリー走行で使って、
うん、
よかったらそのまま決勝でも使おうか、みたいな話を事前にしてるんですけれども、
うん、
実はですね、その、フリー走行で、ギアボックスが壊れちゃいまして、
はい。
で、そのギアボックスが壊れたことで、一瞬そのエンジンがオーバーレブ、つまり回転がバーンと上がってしまうんですね。
あ、
はい。で、その、 オーバーレブをしてしまったということで、一度その、規定の回転数を超えるまで回転させちゃったということで、このエンジンはちょっとまずいだろう。
はいはいはい。
もしかしたらレース中にどっか壊れるかもしれないということで、せっかく持ち込んだそのスペック3が、ギアボックスの、トラブルで結局使えなかった。
なるほどね。
はい、いうことがありました。ちなみにギアボックスはマクラレン製なので、今回の責任はマクラレンにあると。
そうですね。
いうことなんですね。はい。で、アロンソはね、直線で3秒遅いなんていうことを言ってますけど、
はい、
まあ、そういうちょっとおかしなことを言い出すんですね。直線で3秒遅いっていうのはめちゃくちゃな差なんで、そんなはずはないんですけど、はい。で、検証動画なんかも上がっててね、実はコーナーの方が遅いなんていうね、検証もされたりしています。
はいはいはい。
はい。で、ここでですね、またテクニカルディレクターのマクラーレンのね、エリック・ブーリエという豚がですね、ホンダが競争力を発揮できるようになるまでしばらくの間、ホンダはキープしといて、でも他のエンジンで走ってもいいよね、みたいなわけのわかんないことにいたします。
はぁ、あ、
この豚おかしいでしょ
何を言っているんだね。
だから、例えばですよ。ホンダはマクラーレンが、抑えてて、ホンダからお金もらうよと。
うん、
だけど、エンジンが、その、競争力上がるまでは、俺たちはメルセデスでも積もうかな、みたいな。
なんやねん。
そんなの許されるはずないじゃないですか。
いや、ちょっと冗談にしてもなんかこう立ちが悪いっていうかね。
うん。
うん、
僕はこの頃だったかな、もうちょっと前だったかな。英語でship the pick immediately というツイートをしています。はい。まあ、それはいいでしょう。でですね、この時期にですね、前のね、マクラーレンの総帥であったロン・デニスがですね、
はいはいはい、
マクラーレンの関連株式を全部売却して、もう完全にマクラーレンから手を引くという状況になりました。で、この株式を売ったことで、ロン・デニスは400億円ほど、はい、収入があったようです。
すごいですね。
はい。でですね、ベッテルなんですが、
うん、
レース後にですね、さらに FIA がですね、審議するなんていうことを言い出しましたけど、
はいはい
は
い、
結局は何もなしでね。
あ、そうです
か。はい。ただ、ベッテルの方はハミルトンと FIA には公式に謝罪をしたと。
うん、
ということです。
まあ、さすが
に、
ね。
はい。
はい。
でですね、まあ、いろいろあるんですが、
うん、
まあ、これもね、エディ・ジョーダンというまたうるさいおっさんがですね、
うん、
メルセデスはそろそろ F1 からいなくなるよなんて言い出したりですね。
はいはいはい、はい。
はい。まあ、それに対してね、メルセデスの偉い人、トト・ウォルフがね、笑えないフェイクニュースだなんていう話を言ったりですね。はい。そんなこともありました。でですね、この頃にですね、元ロータス、
うん、
今、ルノーになってるチームですけど、
はい。
ここのドライバーだった、ロバート・クビサ、もしくはクビカと言われる、ハミルトンと同世代かな、
うん
の、ドライバーがいるんですが、
はい、
ルノーのテストに参加して、
うん、
2012年型のロータスをドライブします、
うん。
で、それ自体は別に、まあそれだけ聞いたらどうってことないじゃないですか。
はいはいはい、
なんですが、この人、実は2011年に、うん、右腕を大怪我していまして、
はい、
右腕切断寸前まで行ってます。
うわ。
はい。複雑骨折してるんですね。
はいはい、
で、未だに、機能は戻っていません。
いやー、
右腕の機能は戻っていません。
ドライバー生命は絶たれたも同然じゃないですか。
はい。その人が、うん、なんと、2012年型とはいえ、F1 マシンをドライブして、
うん、
しかもですね、テストドライバーのセルゲイ・シロトキンという、ロシアの選手がいるんですが、この人よりもタイムが良かったと。
へぇ
ーはい。
おやおや。
はい。でですね、この時期行われるモータースポーツの世界的なイベントのグッドウッドフェスティバルオブスピードっていうのがあるんですけど、いろんなマシンを持ち寄って、こう、ヒルクライムをやるっていう、
はい、
お祭りがあるんですけど、そこでも、そのロータスを乗って、アピールというかね、ロータスを乗ってみせると。
へ
ぇー。そうです。はい。で、このアゼルバイジャンでね、まあ、さっきもちょっと言いましたけど、
うん、
フェラーリがちょっと遅かった。
はいはいはい。
っていうことに対してですね、
うん、
また出てきます。一言を一字、うん、レッドブルのヘルムート・マルコですね。
出てきますね。この、はい、余計なことしか言わないっていう。
はい。ちょっと読みますけど、
はいはい、
何を調べるべきかを知っていた者がいるんだ、
うん。
赤いチームから移籍して、今は銀色のチームにいる者がね。 燃料へのオイル混入問題によってフェラーリがエンジンパワーを少し失ったようには見えるが、それでもセバスチャン・ベッテルがレースでは最強だよ。まあこのジジイがですね、こういうことを言うんですね。まあこれは、何を言わんとしてるかっていうと、オイルの問題が最初に出たときは疑われていたのはメルセデスなんですが、
はいはいはい、
実際にやばっちいことをやってるのは実はフェラーリだよっていうことを言いたいんですね。はい。で、これは俺たちのフェラーリ案件かと。はい。で、実はフェラーリには隠しの、オイルタンクがあって、それが、その、エンジンにつながっていて、ガソリンと混ぜてオイルを燃やしてんじゃないかなんていう情報まで出て
きた。あらららら、いろいろと、きな臭い情報が出てきましたね。
はい。はい、本当かどうかわかんないですよ。
まあ、はい、はい。
ただ、そういう怪しいことを言う人たちも出てきます。まあ、いろいろね、噂好きの人はいるんで。
そうですよね。
はい。はい。
なるほど。
さて、はい、次ですね、第9戦オーストリアグランプリ、決勝が7月9日です。
はいはい、一応最近でした、
はい。はい、ここはね、レッドブルのホームグランプリなんですが、
うん、
ツイスティーなね、さっき言ったんですけども、意外と、パワーセンシティビティが高い、つまりパワーが結構重要なサーキットになってます。
はい。
はい。で、ポールはですね、ボッタスが取ります。はい。で、2位にベッテル、3位ハミルトン、
はい、
という結果になるんですが、ハミルトンはですね、ちょっとギアボックスのトラブルがあって、ギアボックスを交換した影響で、
はい、
3位ではあるんですが、5グリッドの降格と、いう、ことになります。
はい、
でですね、決勝なんですけど、
うん、
これがですね、結構話題になったんですが、
はい、
ボッタスがものすごいスタートを決めます。正直フライングじゃないかというぐらいの、
はい、
もう、F1 のスタートって赤いシグナルがついていてそれが消えたらスタートなんですが、うん、だいたい早い人で反応が 0.2 秒とか、
うん、
そのぐらいなんですよね、
はい、
で、それ以上の、それ以上早い反応時間はもうフライングっていう風にするんですが、
うん、
そのボッタスのスタートっていうのは、どうも、これちょっと未確認の情報ですが、
はい、
フライングのラインまで、あと1000分の1秒っていうところまでの、高スタートだったらしいです。
すごいですね。
はい、はあ。正直、僕はフライングだと思います。それがたまたまうまくいったというだけで。
んなんかそんな、ね、結果として、超ギリギリ OK だけど、みたいな、
うん。はい。実際はフライングだったんじゃないかな、と僕は思ってるんですけど。
そうですね。
はい。はい。そんなんでね、ボッタスが逃げを打って、ベッテルが追いかけるというパターンになるんですが、
はい。
後ろではですね、
うん、
久しぶり、クビアト魚雷が炸裂します。
何ですか、クビアト魚雷って。
はい。ダニール・クビアトという選手はですね、去年もですね、
うん、
ベッテルに突っ込んでて、ベッテルに魚雷だというふうに言われて
るんですが。ありましたね、あったあった。
はい。
うんうんうん、
はい。今年もですね、うん、またそれをやりまして、
はい。
アロンソとフェルスタッペンを撃沈するという大戦果を挙げますね。
大戦果、大戦果って言っていいんですか、はい、それは。
はい。
あらまあ。
E58 もびっくりって感じですけど。
いやいやいや、はい。
そんな感じでね、はい、まあ、やらかしますね。はい。で、フェルスタッペンはね、今年全然そんなんで、いろんなトラブルがあって、全然完走できてないんですね。
そうですね。はい、なんかちょっとトラブル続きですね。
はい。はい、でですね、オーストリア暑いんですね。はい、暑くて、路面温度が非常に高いということで、
うん、
やっぱりタイヤがですね、オーバーヒートしてしまって、
はい、
各社そのタイヤの温度管理に苦しみます。
うん、
で、まあね、ハミルトン上位勢は、まあ、ハミルトンを除いてですね、うん、ハミルトンはちょっと後ろからのスタートだったんで、ちょっと様子が違うんですが、
はい、
まあ、スタートをウルトラソフトというタイヤでするんですけれども、
うん、
これをギリギリまで引っ張って、残りをスーパーソフトにつないで、
はいはい、
ワンストップで行きましょうという、うん、戦術を取ります。
うん、
で、まあ、上位陣で行くと、リカルドが34周目に入って、ベッテルが35周目に入って、ボッタスが42周目に入って、ライコネンが45周目に入ると。
うん、
はい。なんですけど、ハミルトンは、最初からもう、後ろにいたので、ウルトラソフトを履かないで逆にスーパーソフトで、スタートしてまして、
はいはいはい、
32周目に逆にウルトラソフトにつなぐんですね。
じゃあ後半にちょっとかけるというか。
はい、そうです、そうです。
うん、
で、その後はですね、まあ、前者ですね、ま、 暑いということでタイヤに気遣って、あとここ、まあ、さっきも言いましたけど、エンジンのパワーを結構使うということで、うん、燃費にも厳しいんですね。
はいはい。
はい。で、燃費とタイヤを気にしながら、頑張るという、まあ我慢のレースになります。
はい。
で、そんな中で、まあ、唯一ね、ウルトラソフトで追い上げるのがハミルトンという結果になります。で、どんどん追い上げてきてですね、残り2周というところで、ここやっぱりみんな辛くてペースを落としてるもんだから差が開かないんですね。
ああ、そうかそうか。
はい。で、1位のボッタスとベッテルの差が残り2周の段階で 0.6 秒差。
ああ。
はい。それからその後ろに来てたリカルドと、うん、さらにその4位にハミルトン来てるんですが、うん、リカルドとハミルトンの差は 0.3 秒と。
わ、わずか。
はい。そんな、僅差で残り2周ということになるんですが、
はいはいはい、はい。
ここの先ともなかなかやっぱり抜くのが難しいということで、うん、結局はそのままの順位でゴールをします。
そうなんですね。はい。
はい、で、ボッタスは嬉しい。初めてのポールトゥウィンと。
うん。
はい。いう形になります。
はい。
はい。で、順位は1位ボッタス、2位ベッテル、3位リカルド、4位ハミルトン、はい、5位ライコネン、6位グロージャン、7位ペレス、8位オコン。ここまたね、ダブルで入ってます。
そうです、
ね。それから、9位にマッサ、10位ストロールボッチャンという形です、はい。で、3位のね、リカルドは5戦連続の表彰台と。
調子いいですね。
いうことで、またご機嫌なんですね、まさか。表彰台のインタビューでマーティン・ブランドルという人がね、
はい、
上がってくるんですが、また周囲を振る舞うと。はい。ここになりました。
ここはもうインタビュアーもリカルドが表彰台上がってるとドキドキでしょうね。これはね。
う
ん、
そうですね。あの他のドライバー結構逃げますからね。
ああ、はい、やっぱりね、もう勘弁してくれとなりますよね。
はい。はい、で、ファステストラップはハミルトン1分7秒411。それからファステストピットストップはストロールボッチャンの2秒18と。うん、はい。やっぱり、ウィリアムズが強いという形ですね。
そうですね。
はい。で、まあ、ホンダというかマクラーレンなんですが、
はい、
前のね、アゼルバイジャンで、壊しちゃって結局使えなかったスペック3というのをですね、
うん、
このレースから持ち込むんですが、
うん、
アロンソの方はですね、また今度信頼性の問題っていうのが見つかって、そのスペック3を使えないと。
あらま。
はい。いうことになりました。うん、でね、この辺でやっぱアロンソはだいぶ腐ってるんですよね。
うん、
で、ホンダの、スペック3には何にも期待してないとか、はい。そういうことを言ったりですね。で、オーストリアは、僕たちのマシン特性に合ってるなんていうことも言うんですけど、ここはね、うん、さっき僕が言ったように、確かにツイスティでコーナー多いんですけど、
うん、
実はエンジンの全開率も高いんで、
はいはいはい。
結構間違ったことを言うんですよね。
ああ、なるほど。
うん。アロンソって結構そういう、知ってる人が、こう、見るとっていうか聞くと、いやいや、それ違うよっていうことを結構堂々とバンバン言ったりするので、
うん、
ちょっとどうなのっていうところはありますね。
そうですよね。なんか、
はい、
明らかにね、勘違いっていうか、うん、周りが見てもそうじゃないだろうってことを、ピロッと言っちゃいますよね、
は
い、この人。
そうなんですよ。はい。ね、ストレートで3秒遅いとか、
うん、
ありえないことを言ってしまうので、うん、で、わかんない人ね、それを信じてしまうので、
はいはいはい。
はい。その辺がね、そういう性格してるから他のチームから呼ばれないんだよっていうのもちょっとあるんですが。
はいはいはい、はい。
でですね、このレースでも、ハミルトンがギアボックスの、交換で5グリッド降格っていう、ペナルティを受けてますが。
言ってましたね。
うん、今もう引退しちゃったマーク・ウェーバーという、F1、元 F1 ドライバーなんですが、この人がですね、はい、ちょっと意見を言いまして、バッカげたペナルティでグリッド降格はやめるべきだと。
うんうん、
つまり、ドライバーが何にもしてないのに、その、例えばミッション、ギアボックスを変えただとか、エンジンのコンポーネントを変えたっていうことで、どうしてその、グリッドを下がらなきゃいけないんだと。
はいはい。
本人がミスしたんならね、しゃあないですけど。
うん。
そうじゃないのに、どうしてそんなバカなペナルティを与えるんだと。
うん。
それがね、エンターテインメントっていうものを考えたときに、
うん、
それは、こう、例えばテレビをつけて見た人が、ひいきの、ね。選手がこうすげえ後ろに行ったとかってなったらがっかりするじゃないですか。
はいはいはい。
だからその辺どうなのっていう意見をね、この人にしてはね、真面目というかまともな意見をね、述べます。僕もそれは賛成で、
うん、
グリッド降格、特にパワーユニットに関するグリッド降格は、
うん、
ちょっと厳しすぎると思うんですよね。
はいはいはい。
うん、ここはね、もうちょっと見直した方がいいような気はします、ね。せっかく、なんだ。こうシーズン中の開発っていうのは自由に行っていいよっていうことにしたんだから。
そうですよね。
うん。うん、その辺はもうちょっと見直してもいいかなっていうふうに思います。
うん、 じゃないとね、はい、やっぱグリッド降格を恐れるあまり、結局せっかくねそういうチャンスが与えられても、うん、下手にいじれないっていう空気があるでしょうからね、う
ん、そうなんですよ、うん、だからなんかもっとね別なことでなんか、縛るんだったら縛った方がいいのかなっていう気はしますね。
そうですね、なんかちょっと、はい、このペナルティールールのせいでせっかく の, そのルール改正が全然有効打になってないっていう印象ありますよね、
うんうんうん、そうなんです、うん、はい。で、この頃からですねやっぱり、そろそろですね、うん、来季、
はいはいはい、
来季を見据えた話っていうのがまあ、アロンソだけじゃなくてね他のドライバーにも出始めます、う
ん、はいはいはい。
で、オーストリアグランプリの前に、サインツ、今トロロッソに乗ってるサインツですが、
はい、
サインツは今ねトロロッソという、まあ、レッドブルのジュニアチームにいるので、
うん、
上に上がりたいわけですよ。
そうですよね、
うん、で、来年レッドブルに上がれないんだったら、
うん、
もうトロロッソには残らないっていうことをポロッと言ってしまうんですよね。
おっと、
はい。まあ本人がこうやって言うってことはおそらくこう水面下でどっかこう触手を伸ばしてきてるチームがあるんだと思うんですけど、
まあ、全くない中でちょっと言うというのは考えにくいですからね、う
ん、はい、
う
ん、でそれに対してですよ、
う
ん、出ましたヘルムートマルコですよ。
また出ました、はい、
はい、あのじいさんが、恩をあだで返すなとまあそういうことを言います。まあ、まあ、ね、あのお前には金かかってんだからそのね、それを返す前にいなくなるなみたいなこと、まあレッドブルの、ね、首脳としては当然不満ですよね。
まあ、
そんなこと
ある
ね、
当然の発言っちゃ発言でしょうね、う
ん、はい、飼い犬が手を噛むなと、
はいはい、
そういうことを言うわけです。
おとなしくしとけと、
はい、うん、はい、あとですね、まあカナダでもいろいろありました。それから、はい、まああんまりね僕今扱いませんでしたけど、アゼルバイジャンでもちょっと接触があったというフォースインディアの、うんうんうん、まあ、ペレスとそれからオコン、その2人なんですが、このオーストリアのグランプリ前のインタビューでも、
はい、
互いにですね、
うん、
あっちが悪いと、
わ、
そういうことを言います。
まだ
あっちが悪いこっちが悪いとですね、
まだちょっとしこりが残ってますね、
はい、やっぱり遺恨が残ってるよねオコンだけにっていう感じ
ですね、はい、ちょっと今日押してきますねそれ。
押してきますよ、はい、はい、はい。でですね、まあ、次がですね実はあの伝統のイギリスグランプリなんですが、それを前にしてですね、
はい、
イギリスグランプリが行われているシルバーストーンサーキットという、うん、非常に、有名なクラシックサーキットですけれども、
はい、
ここのオーナーがですね、ブリティッシュレーシングドライバーズクラブという BRDC という団体なんですが、
うん、
ここがですね、まあ、イギリスグランプリのですね、開催契約、これが、2026年まで契約を結んでいるそうなんですが、
はい、
この契約に対して、その開催契約の解除条項というのを行使すると、
うん、
いうことを発表します。まあ何を言ってるかというと、もうやめると、簡単に言うとですね。
なるほど。うん、
はい、言い出します。
うん、
で、これでですね、可能性としては、シルバーストーンでの F1 っていうのが、2019年が最後になっちゃう。2026年が、最終年でありながら、ずっと早い段階で2019年で、F1 終わっちゃうっていう可能性が出てきたと。
かなり前倒しで終わってしまうと。
はい、はい、でなんでかっていうとですね、開催量が高すぎると。
うーん、これ前回も出てましたよねこれは。
はい、はい、でですね、まあこれはまあバーニー時代の契約だと思うんですが、2010年の段階で少し前ですけどね、
はい、
2010年の開催量は日本円で 17.5 億円だったそうです、17億5000万円だったらしいんですが、
はいはいはい、
これがですね、まあ、契約の最終年度の2026年まで引っ張ると、
うん、
その2026年の開催料というのはなんと38億になっちゃうと。
倍以上じゃないですか。
はい、でそんなのはやってられんと。
いや、やってられないですけど、これマスターも言ってたけど、これよくでも、はい、契約の時によく飲んだなっていうのもちょっと思いますけどね。
そうです
よ
ね。
分かってるわけだからね、
はい、うん、そもそも契約しなきゃいいのにっていうのもあるんですけどね。
そうですよね、
うんうん、まあ、その辺がバーニーとどういうそのやり取りがあったかって僕らには分かりませんが、ま
あね、なんか表面上のそういう契約以外のなんかいろいろあったのかもしれませんけどね、
はい、うん、で、まあ、おそらくこんなことを言い出したっていうのは、 BRDC としても、まあ、名門でね、うん、伝統のあるシルバーストーンのレースですから、
はいはいはい。
心からやめたいと思ってるとは思えないんですよね。
まあもちろんね。
うん。で、やっぱり、オーナーが変わったということで、
うん、
今までの契約をちょっと一度ご破算にして、
うん、
開催料をもっと下げた契約を結びたいというふうに考えてるんじゃないかと。うんうん、
確かにね、
はい。いうことが、はい。言えるかと思うんですが、
うん、ある種の揺さぶりとも言えますからね。
はい。はい、ただ、うん、次のグランプリが、その、当のイギリスのシルバーストーンのグランプリだよっていうタイミングでこれを言い出したっていうことに対して、
うん、
F1 側はちょっと頭に来てると。
ああ、なるほどね。
別のタイミングでいいじゃねえかと。
うん、何もこれからやるときにね。
ただね、やっぱり逆にね、BRDC 側としてはこのタイミングだからっていうのもあると思うんで。
まあ、向こうとしてはね、逆に注目してくれる人も一番多いタイミングでしょうからね。
はい。まあ、そんなんでね、ちょっと、イギリスグランプリに関してはこの後揉めそうです。はい。でですね、イギリスグランプリの前にですね、これも、また、リバティメディアが仕掛けたんですけれども、
はい。
ロンドン市内でイベントが開かれます。
うん、
で、ここで、ロンドン市内をですね、F1 マシン走らせたりとか、ドライバーがパレードしたりするという、F1 ライブロンドンっていうイベントなんですが、うん、これが行われます。
はいはい。
はい。これね、やっぱりロンドンのファンにとっては非常に嬉しいものだと思うんですが、
もちろんね。
うん、はい。でですね、ドライバーもですね、ハミルトン以外は全員参加と。
ほう。
で、うん、思い出していただきたいのは、ハミルトンは母国イギリスなんですよね。
そうですよね。
はい。
外戦じゃないですか、ある意味。
はい。なんですが、この F1 ライブロンドンには参加せず、うん、ギリシャで休暇を取っていると。ということでですね、うん、まあこれに対しては、まあハミルトンに対してね、なんだと。いうことで、やっぱり批判が集まります。まあこれはね、まあ契約がどうなってるかっていうのもあるので、
うん、
一概にハミルトン悪いとも言い切れないところはあるんですが、ただね、ロンドンのファンにしてみれば、そりゃハミルトン見たいよねっていう気持ちもわかるの。
そうね、うん、やっぱり、東京ってこともありますしね。
はい。そんなんで、まあ若干ね、ハミルトン、せっかく母国グランプリなのに、ちょっとヘイトを集めるというようなことになっちゃいます。はい。
なんだかな。
で、はい。一方ですね、この F1 ライブロンドンには、現役のドライバーだけじゃなくて、
はいはいはい。
去年引退した、ワールドチャンプ、ニコロズベルグも出てました。はい。まあ、来てたんですね。
はいはい、はい。
でですね、それのついでかなんかわかりませんが、ニコロズベルグがですね、
うん、
カッカも大好き、ウィンブルドン。
はいはいはい。
テニスのですね、全英オープンですね。
うん
はい。の、センターコートの準決勝、フェデラー対トーマシュー・ベルディハ、
はい、はいはい
はい。はい。という、準決勝の試合を、ロズベルグ見に行ったそうです。はい。
で、
ロイヤルボックスで見てたらしいんですが、
まあう
んうん、はい。で、カッカ、
うん、
ウィンブルドンっていろいろ、いろいろうるさいんですよね。
そうです。ウィンブルドンはやっぱり伝統のあるところですから、ご存知のように、はい、まあ、選手もね、うん、白一色でプレーしないといけませんし。
ですよね。
うんうん、観客の側にも結構なドレスコードがかかってるはずですよ。
はい。
うん、
ということでですね、うん、実は、去年のワールドチャンプ、
うん
ドレスコードに引っかかります。でですね、スーツとかは着てたらしいんですよ。
うんうんうん、
ちゃんとね、ドレスコード OK なスーツ着てたらしいんですけど、
は
い
は
い
うん
靴下履いてなかったらしいんですよね。
なんと、なんと。
はい。で、それがダメだということで、
はいはいはい、はい。
なんと、ワールドチャンプ、靴下を買いに行かされると。
いいですね。
はい。でね、実はまあ、ちょっと前の話なんですが、2015年にも、まあね、F1 ライブロンドン欠席したハミルトンも、
はい。
その時のウィンブルドンの決勝を見に行ったらしいんですが、彼はもっとラフな格好で行ったみたいで、
はいはいはい、
ドレスコードに引っかかって門前払いと、いうことも、受けていると。
いやー、はい、だってウィンブルドンがそういうコートがあるっていうのは知ってると思うんですけどね、普通はね。
しかもね、ハミルトンイギリス人ですからね。
そうですよ。なおのこと。
ニコだったらまだわかるけど。
まだロクズベルグだったら、うん、ウィンブルドンのそういう特徴をね、ちゃんと知ってなかったってのは通用しますけど、はい
うん、
ハミルトンは通用しないでしょ
う。うん。 まあ、この辺がね、やっぱりその F1 ドライバーってこう、ちょっと変な人の集まりっていうのが、
いやなんかね、
まあ、ちょっと見えたかなっていうのもありますけど、
ね、そうですね。だからなんか、一般常識が通用しないところを見せてくれますね、はい、このあたりね。
はい。
面白いな、
は
い。
まあね、僕らが行くときは気をつけたいと思います。まあまあ、いや、行かないからね。
いやいや、わかりませんよ。はい。
でもね、行けるんだったら一回は行ってみたいですよね。
そうですよ。はい。私は一回だけ行ったことがあるのが自慢なんで。
はい、お、すごいな。
はい、センターコートありますよ。はい、
あれですか、ボール拾ってきたんですか。
いやいやいや、そんなことはしませんけれども。はい。
はい。ちょっとね、横道それましたけれども。はい、でね、そんなこんなで、まあ、いろいろバタバタして行われました、イギリスグランプリ第10戦です。はいはいはい、決勝が7月16日。
うん、
はい。でですね、まあ、いつものことなんですが、このイギリスグランプリ、あんまり天気良くないんですね。
あ、まあ、はい、イギリスらしいというところですよね。
はいはい。でですね、雨がちょっと降ったり止んだりとかですね。
はいはいはい。
そんな状況なんで、まあ、タイヤもね、雨で使う、レインタイヤ、まあ、インターミディエートとかウェットとかありますが、
うん、
そういうタイヤを使うのか、ドライタイヤを使うのか、みたいな、せめぎ合いがありまして。
ここも駆け引きなんですよね。
はい。で、予選 Q1、まあ、Q1、Q2、Q3 って予選3回行われるんですが、
はい、
その中の最初の Q1 ですね。
うん、
Q1 においてですね、やってくれました。我らのアロンソ、1位を取ってくれます。
おー、さすが、はい。
これもやっぱりね、終了間際の絶妙のタイミングでスーパーソフトで出ていって、
はいはい、
アタックして、1位を取ると。
華麗にね、
うん、はい。まあ正直 Q1 で1位ってあんまり意味ないんですが、
うん、
まあただね、そういうちょっとした見物を見せてくれました。
はいはい。
はい。でね、ポールはハミルトンが取ってます。2位ライコネン、3位ベッテルですね。
うん、
はい。で、ボッタスはね、ま、前線で、ハミルトンがギアボックスの交換ありましたが、今度はボッタスの方でギアボックスの交換があってですね。
うん、
はい。ボッタスは9位スタートという形になります。
はい、はい。
はい。で、レーススタートするんですが、まあ、レーススタート前か、フォーメーションラップでファーマーが止まっちゃったりとか、
ああ。
いろいろあるんですが、
はい。
1周目、また首輪と魚雷が炸裂します。はい。
絶好調ですね。
絶好調です。で、今度の餌食はですね、
うん、
チームメイトですね、レッドブルに移れなかったらもう来年は乗らないよって言ったサインツですね。
うん、
こちらを撃沈と。はい。大戦果を上げます。まあ、これはね、おそらくは、ヘルムートマルクに何か言われてね、ちょっとお仕置きしてこいって言われたんじゃないですか。
まさか。
はい。は
い、いやー、でもまあなんか天罰と言いますかね。
はい。
うーん、
まあね、そんなことがいます。はい。で、そんなことがあってですね、まあセーフティーカー入るんですが、
うん、
で、セーフティーカーが入って、まあセーフティーカー明けにですね、まあやっぱりこちらも荒れ場というかね、ちょっとウェットの路面とかに強いフェルスタッペンがですね、
はい、
ベッテルを抜いたりとか、うん、します。で、スピード的にはね、このコースもやっぱり超高速サーキットと言われてるサーキットなので、
うん、
レッドブルよりはフェラーリの方が速いし、まあ一番速いのはね、もちろんメルセデスなんですけれども、うん、その、フェルスタッペンのレッドブルを、ベッテルがなかなか抜けないんですね。
はいはいはい。
はい、でですね、もう抜けないということで、ベッテルは、19周目に、アンダーカットという作戦を仕掛けます。
はいはいはい。
で、このアンダーカットっていうのは前にも説明しましたが、先にタイヤを交換して、
うんうん、
交換したタイヤで速く走って、
はい、
前を走ってる選手がタイヤ交換して、出てきてタイヤが温まるまでの間に前に出ちゃうという
形ですね。稼いでしまうということですよね。
はい、そうです。うん、はい、これを逆にやるのがさ、オーバーカットなんですが、
はいはいはい、
で、この、19周目にベッテルがアンダーカットを仕掛けてスーパーソフトからソフトに履き替えます。
うん、
はい。で、フェルスタッペンが、その後それに反応してピットに入るんですけど、ちょっとピットスタップでもたもたしまして、ベッテルのアンダーカットが成功します。はい。で、25周目にライコネン、26周目にはハミルトンもタイヤをスーパーソフトからソフトに変えると。はい。いうことで、ボッタスは9位に沈んでるということもあって、うん、前の、レースと逆ですね。今度はボッタスがソフトで、スタートしてスーパーソフトに履き替えると。
はいはいはい。
はい。いう作戦を見せます。うん、で、ファステストを連発、ファステストラップを連発して追い上げていきます。
うん、
はい。でですね、43周目、ボッタスがベッテルに追いつきます。で、当然タイヤの違いもありますから、ボッタスがどんどん来てるんですが、ここではベッテルがなんとか踏ん張るんですね。 なんですが、こうコーナーでのやり合い、ブレーキの我慢の試合とかをやりまして、ここでですね、ベッテルがちょっと左のフロントタイヤをロックさせちゃうんですね。
あらま。
で、タイヤスモークがバーッと上がるっていうようなですね、ちょっとがありました。
はいはいはい。
で、その後にですね、50周目になって、ライコネンとフェルスタッペンがそれぞれ、やっぱりタイヤが限界だと。で、タイヤがもう壊れてきたと。
はいはい。
いうことでですね、緊急にピットインをします。はい。で、これはベッテルにとってはチャンスって思った瞬間ですね、50周目に、ライコネンとね、フェルスタッペンがピットインした後、ベッテルが結局、さっきね、ロックさせちゃった左フロントがバーストしてしまうんですが、
はいはいはい。
ちょっとね、場所も悪かったんですよね。
場所。
バーストした場所が悪くて、すぐにピットに入れなかったんですよね。
へー、ああ、はい、割とピットに近ければね、すぐに行かないも効くんだろうけど。
はい。で、結局、まあ、ハミルトンはそのまま逃げ切って勝つんですが、
はい。
ボッタスが2位に追い上げて入ります。で、緊急ピットインをしたライコネンがかろじて3位に入るんですが、ベッテルは結局タイヤ交換をしなければいけないので、7位まで下がっちゃいます。
ああ、もったいない。
はい。で、1位ハミルトン、2位ボッタス、3位ライコネン、4位フェルスタッペン、5位リカルド、6位ヒルケンベルグ、7位ベッテル、8位オコン、9位ペレス、10位マッサという順番で終わります。でね、実は、リカルドもね、MGH の交換で最高列のスタートだったんですけど、まあ、頑張って5位まで来てます。はい。はい、で、我らがマクラーレン、アロンソはリタイアしております。
ちょっと、はい、いよいよシャレになんなくなってきたよ、本当に。
はい。はい、でね、ファステストラップはハミルトンの1分30秒621、ファステストピットストップはまたマッサーですね、2秒02と。かなり早いピットストップを見せます。
そうですね。
はい。はい。でですね、首跡がまあ、サインツと接触しまして、ペナルティポイントがつきまして、累積で9点という点数になります。
あらま。
はい。で、実はですね、このペナルティポイントが、12点まで来ると、次の一戦出場停止になっちゃうんですね。
わあ。
はい。ですからもう、かなり厳しいと。
そう、もうリーチじゃないですか。
ここになってます。はい。でですね、このイギリスグランプリなんですが、前回話をしました、頭部保護デバイスですね。
はい。
はい。で、シールドっていうのを考えましたっていうのがありました。うん、で、これがですね、テストされます。うん、で、写真をね、上げました。うん、はい。
これですね。うん、
はい。まあ、この角度で見ると結構かっこいいですよね。
まあ、そこまで、今までのやつとかに比べると、そんなに違和感はないかなっていうところはありますよね。うん、
はい。で、ベッテルがテストをするんですが、
うん、
なんと、一周でテストやめちゃいます。
ほう。
で、なんでかっていうと、うん、めまいがすると。
はあ、
はい。まあ、おそらく視界が歪むんでしょうね。
ああ、そういうことか。
うん。
はい、はいはいはい。
で、めまいがするということで、なんとテストは一周で終わっちゃいます。
いやー、なかなか難しいですね。この、はい。頭部保護デバイス、はい。
で、それを受けてですね、FIA が、来年からは、ハロ、ヘイロー、うん、あれを使います、という決定をします。
おや、ずいぶん早いですね。
というか、あれ、ハロって、やらないって一回決めたんですよね。
うん、言ってましたよね。ハロはもう、やらないって、決めたって。
はい。
うん、うん、うん。
なんですけど、結局ここで、まあ、会議をやりまして、来年からは、ハロで行きます、ということになんか逆転でなっちゃいます。で、まあ確かにシールドはめまいがするっていうことでしたけど、
うん、
これ一回しかテストしてないんですよ。
ねえ、だって、
しかも、うん。
ねえ、うん、いや、ベッテルだけの、まあこう言っちゃ悪いですけど、ベッテルだけの個人の意見でしょ、
うん、そうです、そうです、そうです。
だからさ、はい、他のドライバーでテストすればいいじゃないですか。本当にそうなのか。うん、検証すればいいのに。
そうですよね。
全然そんなことしないで。
はいね、はい、うん。はい。で、この見切りの速さが異常に速いと思いません？
いや、速いですよ。うん、
で、まあ、ここでね、うん、僕はあえて、
うん、
あえてですよ、うん。これはもう全然当たってないと思うんですけど、
はい、
あえて陰謀論みたいなものを妄想してみるとですよ。
お
ね、そうすると、うん、FIA の中に、
うん、
ハロが採用されると美味しい思いできる人たちがいて、うん、ね。
はいはい。
はい。で、一度はハロはもうやりませんっていう決定があったんですけど。
そうですね。
はい。でも実際そのシールドをテストするよってなった時に、
うん、
ここでそのテスターがまた、ベッテルだっていうのも陰謀論的には肝なんですよね。
うん、なるほど。
っていうのはアゼルバイジャンでいろいろあったじゃないですか。
ありましたね。
アゼルバイジャンって今怒られてるじゃないですか。
うん、
だから、お前、俺たちの言うこと聞かないと分かってんのかと。はい、で、ベッテルのめまいも本当かと。
うーん、
陰謀論的にはですよ。
いやいやいや、本当にね。
うん。で、ベッテルにそう言わせたんじゃないかと。
うん、だって、
で、それによって、
ねえ、うん、
うん。
わずか一周じゃないですか。
そうなんです。
うん、いや何周かしていてね、はい、ちょっとなんかっていうのは分かるんですけど、うん、本当にわずか1周でそんなめまいが起きるほど変わるのかっていうのもちょっと正直疑問ですよね、
うん、だからそうだし、
うん、
テストするまでそんなめまい分からんかっていう話もあるんですよ。
そうですよね、
うん、
うんうん、本当に、ね、だってベッテルにしたって百戦錬磨のドライバーでね、
うん、
いろんな経験してるわけですから、
はい、
そんなねえ、
うん、
っていうところもありますよね。
はい。で、まあ、実は、その、ハローを導入するっていうことを、うん、全10チーム中9チームまでは反対したらしいんですが、
うん、
でも結果的に FIA は強行して、来年からはハロー入れるよと。
なんかあれですね、そうすると、シールドをあるし、当て馬にしたということも言えなくもないですよね。
はい。はい。うん、で、ただ、やっぱりかっこ悪いっていうのは FIA も分かってるみたいで、
うん、
各チーム、ある程度、その、ハロにね、こう、物をくっつけたりするのはいいよっていうことを認めていくみたいです。
はいはいはい、
はい。はい。はい。でですね、まあ、その、前のアゼルバイジャンで、その、オイルがうんぬんっていう話がちょっとありましたけれども。
ありましたね。
はい。このあたりもですね、きちんとその、基準が決まります。
はい。
で、まあ、もうちょっと先なんですけど、イタリアグランプリから、
うん、
レース中のオイルの消費量っていうのをちゃんと見るよ。で、制限するよっていうのが決まります。
はい。
はい。で、100キロあたり、とりあえず、暫定措置なんですが、100キロあたり 0.9 リットルまでの消費量とするよと。
うん。
うん、多いんだか少ないんだかわかりませんけどね。うん、はい。で、来年からはこれが100キロあたり 0.6 リットルにしますと。はい。いうことになります。
うん、
で、この規制で影響権の果たして、ね、まあ、銀色の車なのか赤い車なのかっていうところですけどね。
うん、確かに。
はい。はい。うん、で、飼い犬がね、手を噛むなーなんて言ったレッドブルですけど、
はい、
チーム代表のクリスチャン・ホーナーの方は、
うん、
サインツは、まあ、お金出してくれたら売ってもいいよみたいなことを言い出します。
はい、
う
ん。あらあらあら。
はい。
買ってくれるところがあるなら考えないことはないということですね。
ないということを言い出します。うん、はい。で、そんなレッドブルなんですけど、
うん、
いろいろね、あそこのチームはこうじゃねえか、ああじゃねえか、なんてことを言ってますけど。
ね、
今度はね、逆に、レッドブルのフロントウィングが動いてるんじゃないかと、レース中。
はい、なるほど。はい、はいはい。
そんなことを疑われたりもします。だけどね、レッドブルのフロントウィングが動くっていうのはね、もう何年も前から言われてるんですけど、ね。
ああ、そうなんですか。
はい。
うん、はい、まあ、今まで逆にね、レッドブルは逆にこう、意見番としていろんなチームにいろいろと言ってきた立場ですけども。はい、まあ、はい、ね。さすがに自分たちに見たいところがあると言いますか、
うんうん、はい、
まあ、そう、君たちそんなこと言うんだったらこれも言うよみたいな感じだったんじゃないですか、実際。
そうですね、はい。で、そんな中ですね、今度はマクラーレンですね、
うん、
マクラーレンのザック・ブラウンですけども、
はい、
まあ、相変わらずね、状況良くないんですが、
うんうん、
状況が良くないし、まあ、ホンダ以外に正直選択肢がない、おそらくメルセデスとか、まあ、フェラーリを積むということは考えづらいんで、
うん、
ルノーを積むなんていうこともなかなか難しいということで、
はい、
なんか負け惜しみ言い始めるんですね、
うんうん、
我々はビッグチームだと
、
だから我々はビッグチームだから、
うん、
他のチームは我々が今こういう状況になるのをきっと喜んでんだろうねっていうようなことですかなり負け惜しみですけど、
なんかちょっとあれですね、はい、少し性格歪んできましたね、なんかね、
うん、なんかね、もうマクラーレンを見てるとかなり滑稽ですよ、はい、
いやー、なんだかね、うん、はい、ちょっとあまりのこうことになんかおかしくなってきたね
、はいはい、で、まあね、またあの、 来期以降の話になっていくんですが、
はい、
これは前回も話をしました、ペトロナス、うん、メルセデスのメインスポンサーですが、
はい、かなりでっかく、ね、出てると
、はいはい、ここがね、メルセデスとのスポンサー契約を延長しますということを発表します。
はい。
はい。まあ、これでね、エディ・ジョーダンが言ってたことっていうのは外れたのかなっていう感じなんですけど。うん、
なるほどね、
うん。はい。で、一方でですね、他のレースなんですが、
はい、
まあ、ルマン24時間の話をさっきしましたけれども、
うん、
ルマンで勝ったポルシェ、
うん、
こちらがですね、そのルマンを含む、ウェック、耐久レースから撤退すると。
ほう。
いう話が出ます。で、実はポルシェが F1 に来るんじゃないかと。
あら、あら、
はい。いう話が出てきます。
はいはいはい、
で、そうなるとですね、うん、いわゆるウェック、耐久レースのですね、うん、LMP1H というカテゴリーがあるんですが、うん、これは要は、ハイブリッドを積んだ、マシンですね。
うん、
はい。が、今は、以前は3チームあって、アウディとポルシェとトヨタだったんですが、うんうん、アウディがまあいろいろ排ガスの問題があって撤退して、
はいはい、
またポルシェも今年いっぱいで撤退するということになったので、
うんうん、
そうすると、ウェックの LMP1H というのがトヨタだけになっちゃうんですね。
ねえ。
はい。で、そうなると、
競争相手はいないじゃないですか。
はい、競争にならないんですよ。
そうですよね。うん、
だからそうなると、新規の参入がない限り、このウェックの LMP1H というカテゴリー自体が崩壊しちゃうんじゃないかなと。
いや、本当にそうですね。
はい。そうなると、じゃあ、トヨタはどうするんでしょうねっていう話です。
いやー、ね、せっかく社長が出張ってきて、はい、また来年も頑張るぞとは言ったけれども、はい、ちょっと、その頑張る相手がいなくなってしまうんじゃ、その、振り上げた拳をどこに下ろしていいのやらっていうところはありますよね。
はい。うん、はい、そうなんです。
だって打倒ポルシェだったわけでしょ、トヨタとしてはやっぱ
り。というか、ルマンで勝ちたいっていう。
ね、そうそう。
ただ、勝つっていうのは相手がいてこそですからね。
そうですよね、やっぱりポルシェを抑えて、うん、やっぱりね、はい、勝つってことに意味があるわけだから。
はい。
そ
うなんです。まあその辺もね、ちょっとこれから注目かなと思ってます。
そうですね。
はい。それからですね、メルセデスなんですが、
はい、
F1 を辞めるという話ではないんですが、
うん、
実はメルセデスはですね、DTM という、
はい、
ドイツの、中でやってるその箱車ですね。箱車のレースがあるんですけど、はいはい、そこを撤退すると。
ほう。
はい。で、DTM っていうのは、向こうでは結構人気の、カテゴリーで、
うん、
はい、テレビなんかでもやってるはずなんですが、
あらま。
で、ここから撤退すると。
はいはいはい。
で、どこに行くかっていうと、フォーミュラー E に行くと。
お、なんとなんと。
はい。
これはちょっと。
なんと、メルセデスが F1 だけでなく、フォーミュラー E も制覇しようと。取り出してくると。
これマスターそうなるんじゃないかって、まあ予言してましたけども。
はい。そうです。
ね、
はい、
うんうんうん。
はい。そんな話があります。
あら、
で、正直、市販車の市場では、
うん、
今ハイブリッドではもうトヨタが一強なんですね。
はいはいはい。
はい。で、世界的に見て。で、そこに対してやっぱり欧州メーカーっていうのは、ハイブリッドで勝てないし、
うん、
しかもまあいろいろ排ガス規制の問題やら何やらって、ディーゼルも推し進めてたんだけど、ディーゼルもちょっと今怪しくなってきたと。
はいはい。
ということは、うん、もう自分たちの生きる道は、EV だと。つまり電気自動車だと。
なるほどなるほど。
はい、うんうん、そういうのがあってですね。
はいはい。
今実はどんどん、その、フォーミュラー E に参戦しようっていう動きが、この、はいはい、欧州メーカーには広がってるんですね。
なるほどね。
はい。で、そうなった時に、
うん、
じゃあ、日本の自動車メーカーどうするんですかって話です。
そうですよね。うん。
以前はそれこそスーパーアグリーがフォーミュラー E に最初から、参戦してましたが、
うん、
フォーミュラー、もう、アグリーさんはフォーミュラー E から手を引いてしまったので、
はいはいはい、
今、日本のメーカーっていうか日本のチームっていうのは、フォーミュラー E にはないんですね。
そこなんですね。
まあ、ルノーが入っているので、うん、まあ、日産は関わってるとは思うけれども、
うん、
ただ、日本チームっていうのはなくて、逆に中国のチームとか、そういうのがあったりする状況なので、
うん、
果たして日本をどうする、日本のメーカーはどうするんだろうなっていうところがあります。
ちょっとね、だから、うん、このままね、手をこまねいていっていいのかっていうこともありますしね、はい、正直、はい、うん。
そうなんです。
うんうんうん、
はい。で、一方ですね、まあ、ちょうどルマンの時に、そのチェイス・ケアリーというね、まあ、 リバティメディアの偉い人がトヨタに接触したんじゃないかなっていう話がありましたが、はい、2021年から、F1 のそのエンジンの規則っていうのはまた変わるんですね。はい、というか、はいはい、今のパワーユニットセットのはとりあえず2020年までということになっているので、
うん、それはもう決まってるんですもんね。
はい、はい。うん、で、2021年からどうしようかっていう、うん、ことでですね、うん、まあ会議を行ったりしてるんですけれども、はいはいはい、これに対して、実は複数のメーカーが興味を示していると。
ほう。
はい。で、例えば、今、うん、レッドブルにスポンサーとして入っているアストンマーチンであるとか、
はいはいはい、
あとは、昔ですね、一時代を築いたコスワースという、
懐かしい名前だな、
はい、メーカーであるとか、うん、そういうところが、またちょっと、復帰を狙ってるんじゃないかと。
あ、まあ、タイミングとしてはやっぱこういうね、企画が大きく変わるところというのはチャンスでしょうからね。は
い、今そのパワーユニット製のところに入っていくのは時期が悪いんで、
うん、
入るとすればさらにその規則が変わったところっていうのは一つまあ狙い目としては分かりますよね。
狙い目ですよね、当然ね。
はい、うん、で、そうなってくると、じゃあ、ホンダどうすんの？トヨタどうすんの？っていうのがまた。
いやー、本当にね。
はい。
気になってくるところです。大きな動きがあるかもしれませんよね、この辺はね。
はい。はい、うん、でですね、まあ、ちょっと下の、カテゴリーの話になりますが、
はい、
同じくイギリスで行われた、GP3 ですね、
うん、
F1 から、1個2個下ですかね、
うん、
はい、そのカテゴリーなんですけど、これのレース2、まあ、レース1、2ってやるんですけど、
はい、
レース2の方で、ジャン・アレジの息子、はい、ジュリアーノ・アレジが初優勝します。
ほう、
はい、
もう息子のドライバーなんだ。
5組の息子ですよ ね、
ね、
はい、
そうだ。
で、この GP3 というところにはですね、この子も前に紹介したかな、福住二玲という子が参戦、うん、日本人が参戦していて、
はいはいはい、
まあ7月の段階ではランキング3位と頑張ってますね。うん、はい。でですね、まあ、他にですね、まあ、ちょっとしたトピックがあるとすると、
うん、
ハミルトンですね。
はい。
ルイス・ハミルトンが、絵文字のアプリ、ハモジっていうのをリリースします。まあどうでもいいんですけど。
なんすか
これ。当然、iPhone でも、それから、Android でも使えます。はい、ちなみに Google Play 僕見ましたけど、230円してました。
どういうやつ、はい、どういうやつ、
いや、絵文字です。絵文字が使えるっていう、
はあ。
ハミルトンの顔とかの絵文字が使えるよっていう。
あ、なるほどね。はいはいはい。
はい。でですね、実は、それよりも前に、アロンソも実は絵文字出してるんですね。
あ、そうなんですか。へぇ、
はい。この二人はなんか変なところで仲がいいなっていうね。
妙なことでやってますね、
はいはい。はい。レースの世界では偉い仲悪いはずなんですけど。
そうですよね、ま
あいいや。はい。はい。でですね、このタイミングで、お便りもいただいてましたが、
はい。
ザウバーがですね、まあ、我らがモニタンが、クビになりまして、
はい。
実は新しくですね、代表になったのが、元ルノーのフレデリック・バスールとか、バッサーとかいう人なんですが、
はい。
この人が代表できまして、
うん、
で、2018年、来年からのですね、ホンダとのパートナーシップは、キャンセルだと。
そうですよ。
はい。いうことで、ね、白紙に戻ってしまったと。
ここの動きが本当に目まぐるしくてね。
はい。そうですね。
まあね、モニシャカルネンボーンちゃんが放逐された、まあ、モロ、ね、
はい、
影響が早速出ましたよというところでしょうね。うん、はい、
そうですね。うん、で、まあ、おそらく今年のホンダの低たらくを見て、うん、ザーバガの、オーナーグループが、
うん、
来年大丈夫かと。いうことで、ね、決めたんだと思います。でですね、このフレデリック・バスールという人が、
うん、
結構食えない人みたいなんですよね。
ほ
う、まあ、元ルノーの代表やったぐらいの人なんですけど。
海戦山戦なんじゃないですか。
はい。うん、で、その、ホンダとのパートナーシップをキャンセルしますっていう発表をしたときに、
うん、
記者から質問を受けまして、
はい、
じゃあ来年どうするんですか、
うん、
っていう話をされたときに、うん、いや、何も決まってませんと。いうことを言うんですが、
はい、
次の日にですね、
うん、
実は、フェラーリとの、
うん、
複数年契約というのを発表すると。
もうだから分かってたわけですよね。
そうです、そうです、そうです、
うんうん、あらかじめ規定路線でも、だから順番としてはもう最初にフェラーリと取り付けた後に、うん、もうホンダを見かにってっていうのは、まあ、当然なんでしょうけども、うん、
はい、
記者から何か言われても涼しい顔で何も決まってませんなんて、うん、そんなことが言えちゃうタイプってことですよね。
はい、そうです、そうです、うん、でしかもですね、今年のザウバーっていうのは、
はい、
フェラーリを積んでるんですけれども、
う
型落ちなんですね、
はいはいはい
去年のエンジンを積んでるんです、
うんうんうん、
なんですが来年からは最新型の、まあ、パワーユニットを積むということで、うん結構いい条件で、契約を取り付けていると、
うんうんうん、
でそういうところから、まあおそらくザウバーは、フェラーリ寄りに舵を切ったんであろうと。
まあそういうことですよね、うん、
でそうなってくるとですね、
うん、
今、ザウバーのドライバーっていうのは、うんまあ2人いまして、
うん、
そのうちの1人はウェアラインという、ザウバーのドライバーなあザウバーじゃないやメルセデスの、うん育ててるドライバーなんですよね、うん、そうするとその彼が果たして来年椅子があるだろうかと
立場がね、
うん、はいでフェラーリにはあまあ後でちょっと出てきますがなかなか有力なドライバーがいるので、
はいはいはいはい、
彼らがそこに座る可能性っていうのがあるんじゃないかななんていう、うんことがちょっと出てきますね
ちょっと来年の F1 ドライバーにも注目ですねそうなってくると、
はいはいうん、で、まあさっきも出てきましたが米谷さんの話によればですね、
うんうんうん
まあザウバーとの目がなくなってしまったホンダなんですが、
はい
今ホンダはトロロッソと接触をしているのではないか
と。はいはいはいはい。はい、
で、まあレッドブルとしては、
うん、
正直ルノーも、大概だっていう話を前回僕しましたけれども、
うん、
はい、とりあえずレッドブルとしてはとりあえず来年、
うん、
トロロッソにだけホンダを積んでみて、
うんうんうん、
もしそこでホンダがいい成績を収めるようであれば。
うん
本体であるレッドブルも、
うん
タグホイヤーを辞めて、
うん、
ホンダに乗り換えるという
なるほど、ね、
ことも考えているのではないかと、
うん、レッドブルはそれができるから強いんですよね、はい、
そうですね
いきなりね、はい、その本命にぶつけるんじゃなくて、うん、まずはトロロッソでちょっとテストみたいな感じでやってみて、
はい、
結果が良ければじゃあレッドブルみたいなそういう使い方ができるっていうのがね、
うん、
うんうんうん強みですよね
はい。でしかも、まあ、契約の条件次第によりますが、
はい、
トロロッソがある程度ホンダからお金を引き出すことができれば、
うん、
レッドブルがトロロッソにする資金援助っていうのを減らすことができるんですよ
はいはいはいはいはい、
はい、だからそういうこともあるんで、
うんうんうん
うん、案外トロロッソホンダっていうのはあるかもしれないっていう感じ
です、ね、だから、はい、可能性がゼロではないですよね、
はい、
ね、
そうなんですはい。まあそんな怪しい話も出ながらですね、さらにマクラーレンが、ホンダを見限ってルノーになるんじゃないかなんていうね。マクラーレンルノーっていうのはちょっと響きがどうかと思うんですけど、まあそんな噂も立ったりしてます。
しかしいろいろ出てきましたね、ここに来て。
はい。
ごちゃごちゃと。
これはですね、やっぱりそのヨーロッパのいろんなところのメディアがいろんなことを書くんですよね。
はいはいはいはい。
で、しかも米谷さんによると、
うん。
各チーム、がついているメディアみたいなのがあるので、
まあ当然御用メディアみたいなのあるでしょうからね。
はいはい、でそこにそこの、チームに有利なようなその報道をさせ、リリースをさせて、相手の出方を見るみたいな。
そうですよね。
そういうそのヨーロッパ特有のいやらしいやり方を、でこう水面下の戦いみたいなのがいっぱいあるみたいなので、
なんかもう虚々実実というよりはもう虚々虚実ぐらいの感じでしょうからね。
はい。でおそらくはそのマクラーレンがいろいろホンダに揺さぶりをかけてるんだろうなっていうのは想像に難くない。
そうですね。いや、はい、だからあの手この手でね、そうやって、うん。ホンダを揺さぶって少しでも自分たちの立場を来年いいものにしようっていうね、
は
い
うんうん、
この辺のなんていうんですかねいやらしい駆け引きがだいぶ、ねはい、水面下では激しくなってきてるなという、ね
うん、だから僕としてはそこでやっぱりね、うん、あのホンダの8号社長の鶴の一声欲しいなと思うんですけど
そうですねいや、
はい、
おっしゃる通りですよやっぱり非常に今ホンダの立場がね、はいうん、苦しいのと同時に逆に言うとキーパーソンにもなってるわけですよね、
う
ん、その
そうですね、
うんうんはい、ホンダがどういう立場を取るかによって、まあうん、他の F1 ドライバーチームもいろんな影響を受けてしまうわけだから、
うん、
うーんだから一番かわいそうなのはやっぱスタッフでね、うんうん、なんかいろんな噂ばかりが先に立って、ねうんうん、でもほらまずは目の前の仕事をしっかり頑張んなきゃいけないっていうところがあるわけだから、
はい、
やっぱりそこでねうん、ボスのやっぱり 一言っていうのは欲しいですよね。だからそういう、ね、ね、ヨーロッパの無造無造のね、そういうなんか提灯記事とかそういう不可視記事をね、こう一周してくれるようなやっぱ一言って欲しいですよね、
うんうん、だからもし総一郎さんが生きていたら、
うん、
なんて言っていただろうってちょっと思ったりしますよね。
確かに、うん、まあ、まさに生けるカリスマとしてね、はい、うん、君臨していたならばどうだったろうかというのはなんか想像しちゃいますよね。
はい、はい、うん、さてそんなね、いろいろと怪しい情報が流れる中、長丁場になりましたがラストですね、
はい、
11戦いきましょう、はい、ハンガリーグランプリです、
はい、
これはつい最近終わったばかり7月30日決勝です。
前半最後のグランプリですね、
はいはい、でここはですね、どちらかというと低速と言われるサーキットで、うん、エンジンパワー、まあ、パワーユニットのパワーというのはあまり影響しない、
はい、
で、ダウンフォースに優れた車が速いという、うん、特徴のあるサーキットです、
はいはい
はい、そこでですね、ポールを取るのはベッテルです。
お、
はい、で2位にライコネンが来て、うん、フェラーリ1-2と、
はいはいはい
はい、で3位にボッタスが入ります。
うん、
はい、でですね、このレースなんですが実は、まあ、フリー走行というのが金曜日それから土曜日の朝まで行われるんですが、
うん、
このフリー走行の3回目土曜の朝ですね、
はい、
そこの途中で、うん、マッサ、ウィリアムズのマッサですね、
うん、
が体調不良だと。
あら、
ここで、まさかのマッサの体調不良と。
まさかのマッサ体調不良、
はい、体調不良なんです
ね。
で、乗れないっていうことになるんですね。
結構深刻ですよね、
う
ん、
はい、でそうすると困ったのがウィリアムズですよ。
そうですね、
はい、でですね、急遽ですね、リザーブのドライバーを務めている、ポール・ディレスタという選手がいるんですが、
はい、
この選手を呼びまして、
うん、
なんとぶっつけで予選から。
うわ。
はい。で、実はですね、このポール・ディレスターなんですが、
うん、
ハンガリーグランプリ来ていまして、
はいはいはい、
あの、向こうのね、あの、テレビの中継の解説かなんかで来てたんですよね。
もう本人はね、もうそういう解説やる気になって来てたんでしょうからね。
はい。はい
う
ん、はい、まあ、もちろんね、リザーブなんで、シミュレーターぐらいは乗ってたと思いますけれども、うん、
はいはいはい。
ぶっつけで予選から乗るということになります。
いやなかなかの緊急登板ですね。
はい。はい、で、当然ね、セッティングなんかもいじることできませんから。
そうですよ。
それまでにマッサがセッティングした車に、本当にただ椅子だけ合わせてポンと乗ると。
いや、なかなかの大変なことですよね、これはね。
はい。はい。で、ちなみに、ポール・ディレスタは予選19位と。まあ、ちょっと後ろの方になっちゃうけど、まあ、これは仕方ないかなと、
ね。
まあ、
仕方がないですよね、それはね。
はい。はい。で、レースがスタートするわけですが、
はい、
このレースもですね、結構荒れます。
ほう、
はい。で、1周目、魚雷が炸裂します。
はい、
なんですが、うん、今回の魚雷はですね、首跡ではなくて、
う
ん、フェルスタッペンです。で、フェルスタッペンがですね、1周目競っているところで、
うん、
コーナーでインを取って突っ込んでいくんですが、ブレーキをミスるんですよね。
あ
ブレーキをミスるというか、ちょっとあまりにも深く突っ込みすぎてブレーキが間に合わないという感じなんですが、
はいはい
はい、ちょっと他の車に突っ込んでしまうんですが、
うん、
この突っ込んだ車がリカルド。
うわ。
チームメイトですね。
仲間うちやっちゃった。
はい。で、しかもですね、サイドポンツーに突っ込んでしまって、うん、リカルドの車のラジエーターかなんかぶっ壊しちゃうんですね。
うわ。
はい。で、もうリカルドの車はその辺に水だの、オイルだの撒き散らしながら止まってしまう。はい。で、まあ、そんなんでコースを汚してしまったということもあってですね、まあ、セーフティーカーが出る事態になります。うん、はい。で、フェルスタッペンには10秒のタイムペナルティーが下ると。
はいはいはい。
はい。まあ、きついお仕置きをされるという形ですよね。
そうですよね。
はい。で、まあ、コースの清掃が終わりまして、5周目からレースが再開になるんですけれども、
うん、
まあ、ベッテルが1位、ライコネが2位という状況で、レースが再開します。
はい、
で、この、コースはね、前も言ったようにエンジンパワーというのはそれほど、効かないので、
うん、
まあベッテルとライコネンが逃げを打つことができます。でまたね、はい、ここでメルセデスが若干タイヤに苦しむんですね。
なんか結局なんかタイヤにずっと苦しめられてる印象ですね。
はいはい。
うん、
まあちょっと河合ちゃんによると、
うん、
メルセデスの チームは、その、今年のメルセデスの車は、じゃじゃ馬だと。
はいはいはい。
じゃじゃ馬というか、その、気難しいと。だから、その、セッティングをきちんと決めないと、結構大変、みたいなところがあるということを、河合ちゃんはちょっと言ってましたね。はい。でですね、だんだん、その、ベッテルとライコネンが逃げていって、後ろの、まあ、メルセデス勢とはちょっと差が出てくると。
はい。
いう差が生じてくるという展開になります。うん、でこのまま行くとですね、そのまま、ベッテルが握ってゴールっていう感じになりそうなものなんですが、
はい、
確か25周目ぐらいだったと思うんですけど、
うん、
ベッテルが変なことを言い出します。
まあいつも変なこと言ってるよね、この人
は。まあチームラジオで、
はい、
ストレートを走ってるのに、
うん、
ステアリング、ハンドルが、
うん、
左が下がってると。要は、こう、ちょっとだけ、こう、左が下がるってことは、少し右に切れた状態でストレートを走ってる。
はいはいはい。
あ、ごめんなさい。左に切った状況で、
うんうんうん、
ストレートを走ってる、
うん。
これ、オンボードでも捉えられてるんですが、あの、オンボードカメラでわかるぐらい、そのハンドルが、こう、水平になってなくて、左がちょっと下がってるんですよ。
はいはいはい。
で、それは単純にその、例えばハンドルのセンターが狂ったとかそういうことではなくて、
うん、
どうも足回りをどっか痛めたか、どっか軽く壊れたか、
はいはいはいはい、
という状況になります。で、それに対して、
うん、
チームからは、おそらくなんか分かったんでしょう。
うん、
あの、コーナーで遠赤を使うなと。
ああ、なるほど、
うん。はい。で、こういうレースって、その遠赤っていう、こう、道路、まあ、コースの道路があって、
うん、
その両脇に遠赤っていう、ちょっとしたこう、高くなってるところがあるんですけど、
ありますね。
大体はこう、タイムを短縮させるためにそこをこうカットして、
はいはいはい、
カタリンを遠赤に乗せたりして走るのが普通なんですが、
うん、
まあ、そういう足回りに若干不安を抱えたということで遠赤を一切使うなと、う
ん、なるほどね、
はい、でハンガリーっていうのもやっぱりツイスティでその、遅い低速のサーキットなので、
うん、
遠赤を使わないで回るっていうのは結構タイムに響くんですよね、うん、
じわじわとね、
はい、ストレートが多いところだとそうでもないんですけど、
うん、
はい。で、そんなんでなかなかペースが上がらないと。
はい。
そうなってくると、メルセデスチャンスじゃないですか。
これはね、敵質があるわけですから、はい、チャンスですよね、はい。
ところがですね、ハミルトンにもトラブルが起きます。
うわ
で、ハミルトンのトラブルっていうのは、
うん、
無線が使えなくなります。
はぁ。
で、無線が使えなくなるということで、その単にそのピットと喋れなくなるということだけじゃなくて、
うんうん、
テレメトリ、つまり車のデータが一切取れないという。
ああ、なるほどね、
うん。はい。で、今の F1 ってそのテレメトリを全部見てて、
うんうん、
例えばそのタイヤの温度であるとか、
うん、
そういうのを全部見ていて、こうしろ、ああしろっていう指示を、こう結構細かくそのピットから指示をされて、その通りにドライバーが走るっていう、
はい、
レースをするのが普通なので、
うんうん、
それが全部切れてしまうっていうのは結構大変なんですよね。
そうですね。
はい。で、そういうこともあって、ハミルトンもなかなか追い上げられない。こう、やっぱり、こう、自重して走らなきゃいけないじゃないですか。
うん。
うん。だから、結局、前も厳しいけど、後ろも厳しいみたいな状況になって、
はいはい、はい。
そのままレースが続いていくと。
いや、なんかあれですね、はい、満身創痍っていうか、あらゆる車が、なんかどっかに、こう、爆弾を抱えつつっていう感じの展開になってますけれども。
はい。はい、で、上位の4台がですね、
うん、
それぞれ、31周目にボッタス、次の週にハミルトン、さらにその次の週にベッテル、その次の週にライコネンという順番で、タイヤを交換します。
はいはい、
で、ここは全車、スーパーソフトからソフトへのチェンジと。
うん、
はい。でも、これで、タイヤ交換終わりで最後まで行くというパターンなんですね。
はい、
はいはい。で、この辺で、ハミルトンのチームが頑張って、無線が回復するんですね。
お、ようやく。
はい。で、無線が回復して、だんだん追い上げていきまして、
はい。
で、なんと46周目には、うん、ボッタスが順位を譲ってくれるんですね。はい。で、ここはまあ、チームオーダーが出ていて、うん、ボッタスにも指示が出て、
うん、
ハミルトンの方が今ペースが速いから、ボッタスかなり苦しんでるんで、はいはいはい、やっぱりタイヤに。
なるほどね。
で、ハミルトンの方が速いから、ちょっと、変わってやってくれと。その代わり、フェラーリを抜けなかったらまた戻すからねっていう話があってですね。
はいはいはい。
で、ハミルトンがボッタスに順位をもう完全に譲ってもらってですね、
うん、
追い上げを開始します。
はい。
で、そうなってくると辛くなってくるのはフェラーリですよね。
うん、
で、もう、ベッテルはもうスピードを上げられない。
うん、
で、その後ろで、こう、 っかりその、2位を守ってるのがライコネンで、うん、その後ろをどんどんハミルトンが追いかけてくるわけですよ。
はいはいはいはい。
で、そうするとライコネンとしては、
うん、
いやいやいや、これいつまで続けんのと。勝ちたいんだったら俺を前に出すべきじゃないっていう、当然ですよね。
まあもちろんね。
なんですが、フェラーリはそれをしません。
なんでしょう。
はい。で、ベッテルに1位を守らせ、うん、2位にライコネンを走らせ、要はまあライコネンに、まあ意図としては、ハミルトンをブロックしろってことだと思うんですけどね。
ああ、もうとにかく、うん、あの、ベッテルを盤石にするために、
うん、
もうね、後続をブロックしろと、
はい。というか、ベッテルはおそらくハミルトンにはかなわないので、トラブルを抱えてるから。
そうですね。
うん、だから、そうなるとライコネンが逃げたとしても、
うん、
まあ、ライコネン1位、ハミルトン2位、ベッテル3位ってなっちゃう可能性があると。
はいはいはい、はい。
それであれば、ベッテル1位、ライコネン2位で、ライコネンが、ハミルトンを抑えていれば、
うん、
ワンツーは取れると。しかもベッテル前だと。
うんうんうんうん。
いうことで、おそらくそれでフェラーリをそれを狙ったんだと思うんですけど。
なるほどね。
うん、はい。で、かなりライコネンにはその辛い仕打ちというか、我慢のレースをさせると。
そうですね。うん、
はい。いう形になります。
うん、
なんですが、やっぱりこのハンガリーのハンガロリンクというサーキットは、
うん、
抜けないんですね。
なかなか大変。
はい。で、河合ちゃんによると、一周あたりのタイム差が 2.5 秒くらいないと抜けないっていう、ぐらい抜けないサーキットらしいんですよ。
かなり大変なんですね。
はい。で、結果的には、ベッテルが苦しみながらもそのままゴールをすると。
おー、逃げ切った。
はい。はい。で、ライコネンもそのまま2位でゴールすると。
はい。
はい。で、問題はハミルトンですよ。
うん。
フェラーリを抜けませんでした。
ああ、なるほど。
はい。約束があります。
はい。
はい。ところが、ボッタスは、タイヤに苦しんでいて、ペースがハミルトンより遅いんですよ。
うん。
かなり離れてるんですよ。
はい。
で、その後ろから、フェルスタッペンが猛然と追い上げてきてるんです。
お。
で、フェルスタッペンと、あ、というか、ボッタスとフェルスタッペンのタイム差っていうのが1秒ぐらいしかないんです。
わ。
なんですけど、そこはね、ハミルトンうまいんですね。
はい。
ゴール直前の最終コーナーで、
うん、
うまいことボッタスに順位を譲って、
ほほほほほ、
しかもフェルスタッペンには抜かせず、
あら、
ゴールと。
ちょっとテクいことやってますね。
はい。ということでですね、
うん、
まあ、1位ベッテル、2位ライコネンで、3位ボッタス、
うん、
4位ハミルトンという順番になりました。
はい、はい、はい。
で、その後ろ、フェルスタッペンが、まあ、本当に惜しかったんですけど、うん、フェルスタッペンが来まして、
うん、
6位、アロンソ。
お、
来ました。
来たー。
で、7位、サインツ、8位、ペレス、9位、オコン。そして、はい、10位には、バンドーンが入る。
あ、2人とも仲良く、今回ランクインということで。
はい、ということで、実は、うん、アロンソとバンドーンが、ダブル入賞を果たすと。
うん、
しかもですね、アロンソは、終盤にですね、ファイナルラップも叩き出してまして、
はいはいはい、
ファイナルラップはアロンソの、あ、ファステストラップですね、ごめんなさい、ファステストラップを叩き出していて、アロンソの1分20秒182という記録が残ってます。で、ファステストピットストップは、ポール・ディレスタ、これはあのマッサのチームですね、
はい、
が出している2秒29がファステストだったと、
うん、
いうことで、マクラーレンは嬉しいダブル入賞で、コンストラクターズポイントで最下位を脱出しました。
いやー、よかったですね。
はい。で、まあ、さっきもね、ファステストピットストップで話をしましたが、ディレスタは残念ながらトラブルが出ちゃってリタイアをすると。
はい。ちょっとこれはなかなかね、はい、仕方がない部分もあったんじゃないでしょうか、ね。
はい。だけど頑張りましたよ。うんうん、はい。
そうですよね。
というレースでした、うん。まあね、この最後に順番をこう返したことについてはね、ハミルトンがね、いや、 やっぱりこう自分がやりたいことに従ったんだということで、
うんうんうん、
はい、これでもし、これで失ったポイントでワールドチャンプを逃したとしても、もうそれはしょうがない、はい、となんかね、
はい、
十分かっこいいこと言ってます。
なるほど、フォーザチームということですかね。
はい、でですね、まあ、これで前半戦終わりということで、
はい、
まあ、表彰式が行われたんですが、
うん、
その表彰式、シャンパンファイトが行われているその下、
うんうん、
写真を載せておりますが、
はいはいはい、
アロンソですね、
はいはいはい、
ちょっとサービスしてくれてます。で、去年一昨年かな、まあ、ちょっとね、予選かな、あれ、フリー走行中にクラッシュしてしまって、
うん、
やることなくて日向ぼっこしてた時の絵をですね、
うんうんうん、
書かれてまして。
はいはいはい。
で、そこにですね、なんかカウチを持ち出して似たようなポーズをとってですね、みんなに、サービスしてるというね。
サービスショットですね、はい、これはね、
はい。これはもう僕もね、あのテレビで見ててかなり笑いましたね。はい。そんなんでね、前半戦終わったわけですが、
はい、
まあ、一周目にね、ちょっと突っ込まれちゃって、リカルド、リタイアしちゃってましたけども、
うん、
そのレースの間、本当に激おこでしたね。
あ、
まあ、あの、ほがらかなね、リカルドが本当に、あ、これ怒ってるわっていう顔をしてたんですけど。
珍しいですよね。
はい。でも、フェルスタッペンのことをアマチュアダーマで言ってね。
あ、かなり口が泣くというか、はい、かなり口を極めて論してるという。はいはい、
なんですけど、やっぱりね、うん、リカルドっていいやつなんだと思います。
はあ、
あの、レース後にですね、まあ、謝ってもらったんでしょうね。
うん、
で、フェルスタッペンにドイツビールを奢ってもらって、もう仲直りしたと。はい。
あ、そうですか。
はい。
いや
だから、それを聞くとね、リカルドって結構いいやつなんだなって思いますよね。
そうですね。う
ん、はい。なんか、性格破綻者が多い F1 の中にあって、ニコニコしてるし、
うんうんうん、
いいやつなのかなっていうふうに思いますね。
そうですね。はい、あ、よかったです。
そうかと思うとですね、うん、一方ですね、まあ、あの、まあ、取り上げませんでしたが、実はあの、レースの中でいろいろバトルがあってですね。
うん、
で、それでですね、まあ、ヒュルケンベルグと、それからマグヌッセンっていうのが結構競ってたんですね。
はいはいはい。
はい。で、その、バトルの中で、マグヌッセンっていうドライバー、結構乱暴なドライバーなんですが、
うん、
そのマグヌッセンにですね、ヒュルケンベルグがコース外に押し出されちゃうと。
はいはいはいはい。
いうことがありました。
うん、
で、そんなことがあってですね、ヒュルケンベルグだいぶ頭に来てたんでしょうね。で、レースが終わると、大体のドライバーっていうのは、こう、囲み取材みたいなのを受けるんですけど、で、そこで、マグヌッセンが生でインタビューを受けてる時に、
うん、
後ろからヒュルケンベルグが来るんですよ。
つかつかつかっと寄ってきた。
来るんですよ。
はい、はい。
で、はいって来て、
うん、
で、ヒュルケンベルグがマグヌッセンに対して、
うん、
これ英語で僕書いてるんですけど、はい、once again、The most unsporting driver. またやったねと。で、最もスポーツマンらしくないドライバーさんっていう言い方をするんですね。
強烈ですね。これ、生放送でやってるんでしょ、
はい、生です、生です。
うわ、
後ろから来て。で、それに対してマグヌッセンも負けてません。
はい、
これ言っちゃっていいかどうかわかりませんが、言いますが、
うん、
サックマイボールズハニーという。
これ放送禁止だろ、これは。これ。
放送禁止ですよね。
アップルさんに怒られるぞ。
まあ、はい。まあ、要は、ふざけんなよと。
まあまあまあ、くそったれぐらいの感じですよね。
くそったれぐらいの意味ですよね、
うん。
はい。で、この後にも、あの、ヒルケンベルが実はいい仕事したよね、みたいなこと言っていなくなるんですけど。
う
わ、はい。まあ、結局ですね、この件はマグヌッセンが悪かったということで、FIA からは、
うん、
マグヌッセンに5秒のペナルティと、それからペナルティポイント2ポイントっていうのが付けられてます。
はいはいはいはい。
はい。で、実はですね、さっきあの、まあ、首跡うんぬんっていう話を、ペナルティポイント危ないよっていう話をしましたが、
うん、
実は、フリー走行だったか予選だったかで、また首跡が、
うん、
誰だったかな、なんか邪魔したとかっていうのがちょっとあってですね、うん、実は首跡にもペナルティポイントが付いてます。
もうリーチじゃなかったでしたっけ、はい、大丈夫なんですか？
で、ハンガリーが終わった時点で、
うん、
ペナルティポイントをいっぱい稼いでるトップ3というのを見ますと、
いやいやいや、
首跡が10点。
やばいね。
はい。で、あの、ペナルティポイントは1年間の有効期限というか、期限があるので、
はい。
そのうちの2点が消えるまで、10月23まで猶予があるというか、
はいはいはい。
10月23日までは10点の状態。
はい。
それからまあ、アゼルバイジャンでやらかしたベッテルが7点。
うん、
こちらは10月2日まで、消えません、
はい。
それからマグヌッセンが今回プラスされて7点。こちらも10月23日まで消えません。という感じで、まあマグヌッセンも結構やばいんですが、まあ首跡が一番やばいと。
うん、
はい。ただ、今回のことに、限って言えば、
はい、
実はですね、そのマグヌッセンが、ヒュルケンベルグと競る前にですね、
うん、
それよりも以前にそのレースの中で、実はマグヌッセンの前を、ヒュルケンベルグと、それからマグヌッセンのチームメイトのグロージャンが走っていて、
うん、
実はそこで競り合いで、逆にチームメイトのグロージャンがヒュルケンベルグに弾き出されてるんですよ。で、それを後ろにいたマグヌッセンは見てるんですよね。
はいはいはいはい。
はい。だから、そういうのももしかしてあったのかなーなんていうのもちょっと。
そうですよね。
まあ、マグヌッセンをちょっと擁護するとですね。
うんうんうん。
はい、そんなこともありました。でですね、まあ、ラストになりますが、
はい、
まあ、ハンガリーグランプリが終わりまして、うん、まあ、ドライバーはね、みんな夏休みに突入したんですが、
はい、
F1 のチームの方はですね、実はあの、インシーズンテストといって、
うん、
まあ、FIA から認められている車のテストをする期間が与えられてます。で、これがそのままハンガリーで行われてるんですが、
うん、
で、そのハンガリーのインシーズンテストでは結構ですね、若手がいろいろ出てきまして、
はい、
乗ってます。で、例えば、フェラーリであればシャルル・ルクレールという今 F2 で首位を走っている、ドライバーであるとか、あとはメルセデスの、GP3 で首位を走っているジョージ・ラッセルであるとか、
はいはいはい、
あとはフォース・インディアで、ベルガーの、ゲルハルト・ベルガーの甥っ子が走ってるとか。
あ、そんな人もいるんだ。
はいはい。あとは、レッドブルーで、レッドブルーの、まあ、ジュニアドライバーというかね、育成してるドライバーのピエール・ガスリーという人が出てきたりとか。
うん、
はい。まあ、あとはですね、実はホンダとザウバーの、契約が決まった段階ですでに約束されていた、F2 で、まあ、5位ぐらいに入ってる松下信治という日本人ドライバーが、
はい、
実はザウバーから、テストドライブをさせてもらってます。なんですが、
うん、
テストでは、各ドライバーが、まあ、いろんなそのテストプログラムをこなす中で、
はい、
必ずと言っていいほどそのアタックをさせてもらってるんですよね。
うーん、
当然どれだけ速く走れるかという、
まあね、
それはもちろん車の性能を測る上でも必要ですし、
うん、
本人の力を測るという意味でも必要じゃないですか。
そうですね。
ところが松下は、
うん、
ロングランばっかりで、ザウバーにはアタックさせてもらえませんでした。
何なんだろう。
まあその辺はザウバーが何を考えていたかですよね。
うん、
で結局、松下が走った時では松下が最下位かな、タイム的には。
うんうんうん、
はい。そういう結果に終わってます。で一方ですね。
はいはいはい。
まあさっきちょろっと話をしましたが、右腕を大怪我して切断寸前まで行ったロバート・クビサ。
はいはいはい。
彼がですね、
うん、
ついに、今シーズンの車に乗りました。
お
ー。ルノーですね。
うん、
はい。で、このルノーに乗ってですね、なんと142周も走ったと。ですから、もう2レース分ですね。
うん、
2レース分走って安定した速さを見せたと。ということで。
脅威の回復力と言っていいんじゃないですかね。
はい。でですね、クビサの写真を載せたんですが、
はい、
右腕すごいでしょ、
うん、もうなんか。
もう痛々しいでしょ、傷跡が。
ちょっとさ、もうなんか、うん、改造人間っていうわけじゃないけど、
そうそう、言い方悪いですけど普通の人の腕じゃないですよね。
うん、もうだからその怪我の凄まじさみたいなものもやっぱりわかるし、うんうん、
はい、
うん、いやちょっとねやっぱり普通じゃないですよね。
はい。でもこれで、他のドライバーに負けないぐらいのペースを示したということで、
うん、
本人はまあ来年以降の、まあ F1 への復帰っていうのをちょっと、希望を持っていると。
いやでもこれちょっと頑張ってもらいたいですね。
そうですね。はい。でですね、まあ、クビサに関して一つだけ笑い話があったのが、
はい、
たくさんそのクビサのファンがですね、テストにも詰めかけていて、スタンドでも応援をしているという状況だったんですが、
はい、
いざそのクビサが走り出すよっていう時に、
うん、
ガレージから車がバーッと出た時にですね、
うんうん、
まあ、取材陣がいっぱいいたっていうのもあるし、あと、まあ、その、ハンガリーというところが、ちょっとそのピットが狭いっていうのもあって、
うんうん、
早めにハンドルを切ったら、
はい、
その内側を、そのガレージの壁にガーンってぶつけたって。でですね、
はい、
その衝撃で、そのガレージの上にかかってあった、そのヒュルケンベルグの、
うん、
看板がガタンと落ちるっていう。
何その漫画みたいな。
そうそうそう。それがちょっとありましたけどね。それはちょっと僕見たとき笑いましたけど。
面白いな。
はい。
で、
まあ、そんなね、クビサがまあ、まあ、ある、ちょっとまだね、不自由の残る右手で頑張って142周も走ってるときにですね、
うん、
ルノーの正ドライバーのもう一人、パーマーですね。
うん、
彼はもう、バカンスに突入していてですね。
はいはいはい。
海でお姉ちゃんと一緒に写真を撮ってですね、ニコニコ笑っている写真をなんか、どっかに、インスタかどっかに上げたんですよね。
何やってはるんですか、もう。
で、それに対してはかなり辛辣なコメントがついてます。
いやいや、本当にね。はい、うん、
しかもパーマー今年振るわないので、成績が。
そうだよね、遊んどる場合かっていう、はい、ツッコミもあるんじゃないですか。
そうなんです。
うんうんうん。
まあね、そんな中、クビサへのね、期待も高まる中ですね。
うん、
FIA がまたしれっとですね、ハローをテストしてます。
あ、しれっとね。まあ。
はい。はい。で、ちょっと改良型持ち込んだみたいですね。
はい、
で、
はい、
ドライバーに試させたところ、意外と評判は悪くなかった。はい。で、場合によっては、その、直射日光が前から入ってくるような時は逆に日差しになっていいね、なんていう話が出たりとか。
はいはいはいはい。
はい。いう話も出てきて、少し、来年のハロの、導入に向けて、
うん、
もうちょっと良くなっていくのかな、みたいなところが見えては来ているかなと。
まあ、でもどうでしょうね、その、
はい、
ね、ベッテルの件も ありましたからね。
うん、いや、まあ課題はいっぱいありますけどね、まだね、ハローもね。
うん、だからちょっとそういうさ、はい、持ち上げるドライバー集めて、いいよいいよって言わせてるような気もしますしね。
はい、
うん、まあ、まだまだそう、ハローの導入すんなりいくとはちょっと思えないですよね。
はい。はい、まあ、それでね、F1 の話は大体終わりなんですが、
はい、はい、はい、
はい。まあ、一番最新の話でいきますと、
うん、
8月4日、
はい、
8月4日にですね、インディ500ウィナーの佐藤拓磨がですね、
はい、
真っ青なブルーのですね、
うん、
NSX で首相官邸に乗り付けまして。
乗り付けてましたね。見た見た、はい、ニュースで。
はい。で、安倍さんからね、安倍首相から、うん、総理大臣顕彰というのをね、
うん、
はい、授与されたと。
はい、はい、はい、はい。
はい、いうことがありました。まあね、日本国内でも、インディ500を勝ったということが、まあ認められて、あんたは偉いと。
まあね、ようやくっていう感じ、ね、
見てもらえたよと、
うん。
はい、いうことですね。
はい、はい、
はい。はい。で、まあね、これで前半戦の振り返りはおしまいなんですが、
はい。
はい。後半戦に向けての展望なんですけどね。
う
ん、
そうですね。ぜひそのあたり、マスターに、はい、後半戦どうなるか
は。はい。はい。まあね、これまでのレースを振り返ってみると、フェラーリ、俺たちのフェラーリが意外と頑張っていると。
そうですよね。ワンツーフィニッシュもありましたし、
はい、うん、
まあ、ちょっと一部ね、メルセデスにお株を奪われるシーンもありましたけれども、
はい、
しぶとくしぶとくね、表彰台には絡んできたりもしてましたからね。
はい。うん、でですね、毎年のフェラーリの、特徴としてはですね、
はい、
前半戦は意外といいんですよね。で、前半戦は意外と良くて、
うん、
後半戦俺たちのフェラーリになってきて、で、後半戦もある程度行ったところで、来年頑張るということを言い出すっていうのが、まあ、フェラーリの様式日なので。
何なんですか、その、オープン戦の阪神みたいな感じになってます、はい、大丈夫ですか。
なので、今年フェラーリが果たして俺たち化するのかどうなのかっていうのが、まあ、後半戦一つのところと。
はい、はい、はい。
はい。それと同時にですね、
うん、
メルセデスはおそらくこのまま黙ってるということはないだろうと。
そうですね。
はい。で、ちょっとね、タイヤの面で苦しむというサーキットがいくつかあるという弱点も今年は見せているので。
そうですよね。うん、
はい。その辺どうなるか。それから、やっぱりメルセデスに関してはボッタスですね。ボッタスがどういう働きを見せるか、うん、というところが、彼はね、かなりその、ナンバー2ドライバーとして、
うん、
もう割り切ったというか、かなりその素晴らしいそのサポートドライバーというところを見せているので、いや
前半戦のボッタスに注目してみても、う
ん、はい、
なかなか堅実な、ね、
走りぶ
りも見せますし、そうですね、はい、フォワードチームっていうところに関して言っても、
うんうんうん、
非常になんていうか自分の立場をわきまえた活躍をしているように思えるんですよね、
はい、そうですね、うん、だからその、ハミルトンをサポートしろと言われればサポートもするし、
うん、
ハミルトンがダメな時は自分が勝つと、
うんうんうん、
そうそうそう、いうことで、メルセデスとしてはかなりベストな働きをしてくれてると思うので、う
ん、本当ですよね、
はい、だから後半戦も彼が、まあ、ハミルトンはともかくとして、
うん、
ボッタスがどういう働きを見せるかっていうところが注目かなと。
キーパースになるんじゃないですかね、はい、後半戦のね、
はい、
うん、
はい。あとはね、やっぱり気になるのは、マクラーレンとホンダの関係。
いや、ここはね、本当に気になります。
はい。はい、で、まあ僕のね、希望的な話としては、ホンダがね、さらにスペック4というのを入れてくるっていう噂もありますので、うん、
はい、
スペック4とかを入れてきてですね、いつそのマクラーレンの手のひらがくるっと返ってですね、手のひらがぶっ壊、あ、手首がぶっ壊れるかと。
本当ですね、見てみたいな、は
い、いうところを見てみたいなと。
そうですよね、
はい、うん、あとはね、やっぱり、後半になってくると、来季の契約の話がいろいろまた出てきますので、
もちろんね、
アロンソがどうなるか、
はいはいはい、
それから今回ね、テストで頑張ったクビサ、もし、
ね、
果たして彼にその F1 の、席というのが当たるのか、
うん、
というところ、それから、あとはね、 ザウバーというチームがどうなっていくのか。
はいはいはい。
はい。ウェアラインはもしかしてクビになるのか、それとも、もう一人もね、一緒にクビになるのか、というところですね。それから、中国資本の F1 チームっていうのが果たして本当に生まれてくるのか。
その辺もちょっと気になりますよね。
はい。はい、その辺がですね、後半ちょっと注目かなと。
はい。
いうふうに思います。
はい。ありがとうございます。は
い、すいません、長くなっちゃいましたね。
いやいや、ということでね、はい、本日は、マスターにですね、前半戦のモナコグランプリからですね、はい、前半戦最後になりますけれども、
ハンガリーですね、
ハンガリーですね、はい、ハンガリーグランプリまでのレース、そして、場外のいろんな、場外戦といいますかね、エピソードも交えつつお話をしていただきました、うん、本日のマスター、はい、長時間に渡りましてありがとうございました。
はい、はい、ありがとうございました。
はい、それではね、本日は本当にマスターに喋りまくっていただきましてね。もうね、本当にマスターの声マニアの方は歓喜だったんじゃないかなと思いますけれどもね。
うん、どうでしょう。はい。
いやいやいや。ね、そんなこんなで、今回も、はい、トーク者の宮殿宛てにですね、おき手紙いただいておりますので、うん、ご紹介させていただきますよ。
はい。はい、
ということで、本日はツイッターリプライハッシュタグ愚者の宮殿からいくつかご紹介をさせていただきます。抜粋にはなりますが、すべてもちろんお目通しはさせていただいておりますので、よろしくお願いいたします。
はい。
はい。ということで、はじめの置き手紙ですね。ミフカエルさんからいただいておりますよ。ありがとうございます。はい。
あ、その前に、
はい。
テーマが。
はい。
テーマの置き手紙。
ああ、そうでした、そうでした。失礼しました。はいはい、テーマの置き手紙いただいてました。ニナッチさんですね。はい、ありがとうございます。
はい、
2通ほど。メルセデスとポルシェがフォーミュラ E へ向かう。2016F1 総集編後半戦の枕でマスターが言っていた、主流にとって変わるかもしれない発言に向かって世界が動き始めている。ぐしゃきる怖い、うん、ということで、これ今日ちょっとね、お話しさせていただきましたけれどもね。
はい、そうですね。
はい。はい、ね、予想がまあ本当当たっているということでね。
うんうん。
うんうんうん。になつさんもびっくりされてましたけれども。うん、まあでもね、本当にマスターの言うようにね、はい、いつまでも EV の方に、を日本が見て見ぬふりをしてるってわけにはいかないと思うんですよね。うん、だから
ね、うん、こう遅きに失したっていうことがなきゃいいなと思ってるんですけどね。
本当にそうです、ね。
ちょっともうなりかけてるんで。
もうすでにね。
うん、
確かにフォーミュラ E ね、なんとか国産チーム参戦という話も聞きたいところではありますけれどもね。
そうですね。
はい。はい、もう一つ。腕時計の話ですが、今年の F1 ドライバーではちょっとわかりませんが、レース中腕時計は珍しくなく、特に耐久レースのドライバーには必需品です。うん、なるほどね。うん、ですが、ドライバーには暗黙の了解があります。メタルブレスレットは禁止。うん。
うん、
金属パーツが熱くなり、手首の神経を傷つける事例があったからです。といただきました。
なるほど。
うん。なるほどね。はい、というところですよね、うん、この辺もね。これもちょっと前回のね、話題で触れたところだったかなと思いますけどね。
はい、
スポンサーマーティということでね。うん、うん、うん。まあ、でもF1 の表彰台とか見てますとね、やっぱり、きっちりしてるなというのを思うのは、やっぱり、はい、スポンサーの腕時計っていうのは必ずきちんとしててね。で、うんうん、サービス精神のあるドライバーだったりすると、ちゃんとロゴが見える部分を見せて写真撮影してたりするっていうのがね、さすがだなと思って。
はい、その辺非常にうまいのはマスターですね。
ああ、ですね。彼は見てて。
ドリンクのボトルとかも必ずそのラベルをカメラの方に向けてるんで。
う
ん、
そうそうそうそう。いや、はい、だからスポンサーにしてみればマスターというのは非常に心得ているドライバーだなという印象があるんじゃないですか。はいはい、
まあ、その面でいけばまさかのマスターではなくて、こう、うん、安定のマスター
ですね。そうですよね。そういう意味で言えばね。はい、うん、うん、うん。 何ですか、僕が思い出すのはあのね、スキーのジャンプなんですよね。
うんうんうんうん。うんうん、
スキーのジャンプなんかでも、あの、表彰台に上がれば必ずこうきちんとね、
そうですね。
ね、
う
ん、スキー板にしろ、ね、すべてきちんとスポンサーが見えるような形で、ね、わざわざ置き直して写真撮影に向かってますからね。
は
い、
うん。
まあ、ああいうところはやっぱりプロスポーツとして大事なところだよな、っていう思いはあったりします
けどね。そうですね。
はい。はい、ニナッチさん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、それではすいません。失礼しました。改めてツイッターの方のハッシュタグからご紹介させていただきますよ。はい。
はい、
ミフカエルさんいただいております。ありがとうございます。うん、愚者の宮殿地下56階、バブリーズや菊竹さんの悪影響の面に触れていましたが、鈴吹さんもそういう面では同格以上だと思う。で、あの人 SF とかで暴れた数年後、R&R で安田さんと、ロール&ロールですね、これ雑誌なんですけども、
うんうん、
安田さんと対談でしれっと、リプレイは初心者のお手本であるべきと言い放った、過去あるいは安田さんに同意したかなんだよね。ファラウスの件覚えていたので、あれが初心者向けかーと締めに突っ込んでしまったのは良い思い出かーということでいただいております。まあ、これはね、TRPG 界の、リアクションでいただいておりましてね。
はい。
まあ、鈴吹さんっていうのは、まあ、鈴吹太郎さんっていう、まあ、TRPG を手掛けているデザイナーさんなんですけれどもね。はい。
はい、
これについてはね、ジダラクサイさんからもお返事いただいておりまして、尖った人材でなければ生き残れなかったんやという言い訳はいいとして、リプレイは初心者のお手本であるべきというのは大前提で、うん、その中で面白いプレイをしなければならないのがオフィシャルの辛いところです。確かにね。いろいろと暴走気味ではありましたが、そこは各々は参考にするなり、反面教師にするなりでいかがでしょう。いでよ、バラーということで、これはね、どういうことかと言いますと、まあ、そうなんですよね。リプレイって、これちょっとお話ししたかもしれませんけども、TRPG のリプレイってやっぱり、はい、なんていうか、初心者プレイヤーにとっては、やっぱ大きなヒント、うん、参考になるべきものなので、
はい、
そんなスタンダードなプレイでいいんですよね、基本的には。うん、ただ、うん、日本のリプレイ文化っていうのがあるし、読み物として定着してしまった部分があるので、
うん、
それだけだとちょっと面白くないからっていうことで、少しリプレイとしてはどうなんだっていうルールギリギリだよな、あるいはルール逸脱してるよなって言えるようなシナリオ運びになってしまうという、うん、そういうジレンマがやっぱりあるんですよね。
なるほどね。
うん。うん、その辺がね、結構海外の TRPG にはない文化なので、
うん、
うん、その辺のやっぱりジレンマを抱えながら日本の TRPG のクリエイターデザイナーの方は苦心してリプレイを作ってるんだろうなというところの話だと思います。
TRPG に関しては僕はね、そんなに詳しくないんで、
う
ん、
はい、
的外れかもしれないんですが、
ま
あ、初心者のお手本であるべきという意味でのリプレイであればあるほど、うんうんうん、逆に、いわゆるその、ゲームマスターの初心者もリプレイって読むと思うんですよね。
読みますね。
うん。だから、ゲームマスターの心得という意味でも、逆に、その、プレイヤーの中に、そういう、なんて言いましたっけ、ちょっとその、ルールから外れるようなことをやっちゃうような人。
マンチキンとかね。はい、はい。
マンチでしたっけ、うんうん、で、そういう人があえている、その、キャンペーンというか、
うんうん、
そういうものをリプレイにして、そういう人を例えば、ゲームマスターがどういうふうに誘導してうまく最終的に収めてるか、みたいなものをリプレイとして残しておくっていうのも、それはそれでお手本としては成立するんじゃないかなって、ちょっと思いますけどね。
実際にそういうものもあるんですよね。うん、TRPG ゲームマスター道っていう本があって、それなんかは意図的にちょっと癖の強いプレイヤーがやっぱり登場してきて、そういうプレイヤーたちをどう御するかっていうね。やっぱそういう観点から見たリプレイっていうのもあるんですよね、やっぱりね。
うん。
うんうんうん。だから、ね、
まあね、
うん、そのあたりも含めて、まあリプレイの中で担わされてる役割っていうのはやっぱいくつかあるわけだから、まあそこはそれを割り切ってね、それぞれの、うん、カラーのあるリプレイがあればいいんだろうなとは思いますけどもね。
うん。だから、その辺は、おそらくそのプレイヤーとゲームマスターの人間関係もあるとは思うんだけれども。
もちろんね。
例えば、僕なんかがおそらくプレイヤーをやったりするとね。
はい。
閣下はよくわかると思うんだけど。
うん。
僕は結構外れた行動したがる方なんですよ。
そうですよね。うん、うん。だと思いますよ。
ただ、それは、やっぱりその、ゲームマスターとの信頼関係において。
うん。
ここまでだったら、そのゲームマスターを苦しめても、まあ、シャレで済むよね。
うん、うん。
っていう部分を、その、推し量りながら、
うん。
ちょっとその、 なんかこう、面白いことしたいな、とかってやっぱり考えるんですよ、僕って。
はいはいはいはい。
うん。だから、そういうことができれば逆に、その、通り一遍のシナリオじゃなくて、なんかちょっと、こう、山あり谷ありの面白いものになるかな、みたいな。
そうそうそう。
考えもちょっとあったりするので。
そこはやっぱりね、ゲームマスターとしても楽しみなんですよね。よくあるのが、じゃ、酒場でね、冒険者の宿の酒場で仕事を依頼させたいと言った時に、うん、すんなり酒場にみんな集まってくれるかっていうと、マスターみたいなプレイヤーは、うん、もう毎日酒場で飲んだくれてるのも飽きたから、ちょっと街でもぶらつこうぜとか言い始めるわけですよね。
うんうん
う
ん、
そういう時にそこでもきちんと導入の何かこう仕掛けを用意できているかどうかっていうところの、やっぱり、面白さもあるわけですよ。だから、うん、例えば私なんかはやっぱ、埴輪さんみたいな人が入っていれば、きっとすんなり酒場には来ねえだろうなって思うから、
うん、うん、
うん、そういう時は、うん、じゃあ、君たちはそんな時にね、こう、なんか、この街では珍しいような、不義合に大きな招待の列に出くわしたとかね、そういう何か別のフックを用意しておいて、うまく導入するっていう、うん、そういう、なんて、蝶々発信のやりとりっていうのもやっぱり面白いんで、うん、それもやっぱ楽しみのうちなんでね。
うん。
うんうんうん、うん。
だからみんながみんな行儀っていうのは、それはそれでね、やりやすいかもしれないけど、面白いかって言われるとね。
そうなんです、そうなんです、うん。で、やっぱりそういうプレイヤーにゲームマスターが鍛えられるというのもまた真実ですからね。
うんうん
うんうん。
はい。
そういうところもあると思いますけれどもね。
はい。
はい。ということで、ミフカエルさん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい。続きまして、武士アット、滋賀の人さん、いただいてます。はい。ありがとうございます、うん。エンターテインメント作品において、面白さを早急に求めてしまう反面、難解なものが流行ることがあるという話題で、うん、エヴァが引き合いに出されていたけれど、ゲームの世界ではデモンズソウルやダークソウルシリーズがそれに当たると思うといただきました。
そう
なんありがとうございます。そうですね。うんうんうん。これも非常にスマッシュヒットを飛ばしたゲームですけれども、いわゆる死にゲーなんですよね。
うん、
こう死んで覚えるっていう形式のゲームで、はいはいはい、確かちゃん中さんとかが結構、うん、まあ好きでやってたんじゃなかったかな、
うん。
確かどうだったかな。これではなかったかもしれませんけども、うん。だからやっぱりそのなんていうんですかね、面白いんですよね。簡単で。面白いさがすぐわかる作品っていうのは、もっちやほやされる風潮っていうのは絶対にあると思うんだけれども、
うん、
そういう中できっちり真面目に、そういう、なんていうか難しい難解なものを作ると、じわじわっとやっぱりそういうものも売れたりするんですよね。
はい。
うんうん、だそこがやっぱり、ゲームの業界の面白いところで、
うん、
うん、うん。だから、そういう流れに差を察そう、なんていうのかな、抗おうとする人、真面目なクリエイターが真面目に作った作品がやっぱりまだまだちゃんと評価される土壌はあると思うので、
うん、
そういう意味で言えば、まあ、まだまだ健全なのかなという気はしますよね、うんうん
はい
うん、そんな思いを持ったりしましたよ、はい
はい、
滋賀の人さんありがとうございました
はいありがとうございました、
痩せた土の子さんからいただきましたけれども画像付きいただいてますよ
はい、
マズドリではないと思うのですが、てんてんてん、女神転生っていうことで、これさ、
はい、
これ、うん、マウンテンイエローって書いてるんですよね、これ。これさ、わかりますこれ。マウ
いいな、このパチモノな感じ。
パチモンですよね、これ。マウンテンデューとメロイエローが合体してるんですよ。
う
ん、
そうそうそう。
これ、色使いはメロイエローなんですよ。
そうですね。
で、フォントはちょっとマウンテンデューを意識してるっていうね。
うん
う
ん
う
ん、
この、すがすがしいまでのこの
、はい。
もう、本当悪魔合体ですよ、これ。
で、これね、飲まなくても味わかるよね。
わかります。もう、色とロゴでもう味がわかってしまうっていうね、はい。メロイエローも割と昔からマズドリの世界では、こう、大御所クラスで。
あ、そうですか。
君臨してますけどね。瓶時代のメロイエローとかはね、
はい。そんなにまずいと思わないけどな。
ああ、そうですか。うん、割とね、はい、一昔前は、マズドリイコールメロイエローみたいな時代もあったんですけどね。
ああ、そうですか。
うん。うん。うん。それにしてもね、これ、こっちの近所で見たことないな。
僕もないですね。
うん、なんか韓国で作ってるらしいですよ、はい、会社は。
ああ、なるほど。
そっち系みたいですけどもね。はい。はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
ムーングローさんいただいております。
はい。
はい、愚者の宮殿、トーハト会拝聴。トゥーハートは2しかやったことなかったけど、うん、マルチの話聞いてると1もなかなか面白そうだな。そういえば歌われるものもエロ要素はかなり薄味だったし、 続編の偽りの仮面はエロなしコンシューマーでしたね。エロ NG の声優さんを考えるとシャアなしかなー。もう一ついただいてますよ。ちょこっと熟者の宮殿で話に出てた野良と王女と野良猫ハートは響きラジオステーションで各週木曜日にやってるラジオが面白いからぜひ聞いてほしい。冒頭2分のミニドラマに全振りしてまーす。ということでいただいております。ありがとうございます。はい。トゥーハートは2しかやったことがないということですが、1はね、おすすめしたいですね。
うん、そうですね。
ね、
う
ん、プレイステーションとかでも遊べる環境がありますので、ぜひ機会があればですね、うん、マルチシナリオは特に遊んでいただきたいなと、うん、思いますけれどもね。
はい、はい、はい。
野良と王女と野良猫ハートというのは今期アニメをやっている作品でございますね。うん、はい、美少女ゲーム出身ということで未だにあるんですよということで私が紹介させていただいたんですけれどもね。
はい、
ここね、
はい、
ちょっとこのラジオ今度聞いてみようかなと思ってますね。ご紹介いただきましたんでね。ここね、はい、うん、まあいいや。そう。ちょっとね、うん、何人か知ってる方が関わってるんで、いろいろ。
なるほど。
うん。
あまりじゃあ、波風を立てない方が。
そうなんですね。あんまりディスると、はい、後で私の仕事の影響でそうなんで。ディスることはないですけどね。はい、トゥーハート絡みでいただいてます。タカさんからいただいてます。ありがとうございます。はい、トゥーハートマルチクリアしました。お40代半ばのおっさんを泣かせないでくださいということで感動的なシナリオで涙が止まりませんでした。そうなんですよ、うん、ちなみに私が泣いたゲームはメガ CD 版オルゴール、スーパーファミコン版おとぎりそうです。これからも配信を楽しみにしていますということで、ね、もう一つ、プレステ1トゥーハートマルチクリアですが、青木は尊しを歌うとマルチの心が元に戻るという部分がありませんでした。へえ、ここが一番の泣きどころ、泣かせどころだと思うのですが、ディスクを読み込むとすぐマルチは心を取り戻すラストでした。まさか某著作権団体の魔の手がここまでということでね、いただいております。ありがとうございます。うん、パソコン版と若干シナリオに変更があるようですね、こう見る限りではね、うん、うんうんうんうん、なんて言うんですかね、その、まあ、エロゲーに限らずなのかもしれませんけども、基本的に自主審査、自主的な団体の審査になるので、
うん、
割とエロに限らず、シナリオの自由度がかなりやっぱり高いんですよね。
はい。
ところがやっぱコンシューマーになると、様々なチェックが入るわけですから、いや、これは想像ですけどね、うん、もしかしたら、仰げば尊しっていう非常にまあ、なんて言うんですかね、こう、真面目な歌と言いますか、うん、日本人にとってある種の考えを呼び起こす、はい、ね、まあ、曲をね、そういうエロゲーでキーワードとして使うのはいかがなものかみたいなことを言い出しかねない人がいるという、うん、そういう空気ももしかしたらあったのかもしれませんね。
うん、
まあ、だから、僕は全くそんなことは思いませんけども、仰げば尊しを冒涜しているなんて、言い出さないとも限らないっていうところで、うん、もしかしたらなんか先に気を回して直しちゃったのかなということも想像しちゃいますけれどもね。
ただ仰げば尊し自体は著作権団体が動くような曲なのかなっていう、
うん
うん、結構古いからどうなのかなとはちょっと思いましたけどね、う
んはい、だからむしろやっぱりそうではなくて仰げば尊し、例えばやっぱ PDA とかさ、むしろさ、
うんうん、
そういう、仰げば尊しという曲の高潔性とか、なんかそういうね、うんうんうん、うん、ものを貶めるみたいな、そういう方向性でのクレームが入らないとも限らないってちょっと思いましたけれどもね。うん、ま
あ、なるほどね、
正直くだらないとは思いますけど、はい、私自身もね。タカさんね、実際に遊んでいただきましてね、ありがとうございます。嬉しいです。はい、はい、続きまして、プラスさんいただいております。うん、ご紹介させていただきます。はい、待ってました F1 回、正座して拝聴、うん、中編どんと来いですということで、まあ、今日後編でね、終わらせましたけども、やっぱり面白い。ぜひ閣下にはワンマンの中の人について触れていただきたいです。子供の頃、なぜか死んだと噂されたあの人が、てんてんてん。ワンワンのキレッキレダンスの見る目が変わると思いますといただきました。ありがとうございます。はい、ワンワンっていうのはね、見つけたっていう、番組に、出てくる、ん？いないいないバーだ。すいません。いないいないバーっていう、はいはい、Eテレの番組に、登場する犬のキャラクターでね。まあ、結構長く出てるんじゃないですかね、はい、最近の言ってる中でもね、うん。うん。で、まあもちろん着ぐるみなんですけれども、これね、はい、中の人が実は蝶さんということで、探検僕の街、この前ちょっと話しましたけども、 で、うん、面白地図とかを書いてた、お兄さんが中の人なんですよね。で、まあね、本当キレッキレの、なんていうんですかね、ダンスとかいつもやってまして、はい、僕ね、聞いたことあるんだけど、ああいう着ぐるみ着てアクトする人って、ものすごい体力使うらしいんですよね。
いや、大変だと思いますよ。暑いし、うん、重いし。
そうそうそう。
で、見えないし。
うん。かなり、こう、きっちり、こう、演技をしないと、うん、は、なんていうんですか、うん、演技に見えないっていう。
うん。
うん。ぼんやりしたあれになってしまうっていうね。そうそうそう。はい、そうなんですよね。いやー、だからね、もう結構いい年のはずなんですよね。その長さんってさ。はい、なんか今見たら、今年の12月でも還暦ですよ。
おぉ。
そんな人が、未だにワンマンの中でキレッキレの動きをして声も当ててるっていうのは、どうなんだっていうね。
歌って踊れるデブっていうのはありますけど、歌って踊れるジジイってやつですかね。うん、
まあまあ本当に。
ちょっと言い方悪いですけどね。
いやいやいやいや、うん、そういうことなんじゃないですかね。いや、だから本当にびっくりですけれどもね。は
い、そんなジジイになりたいですね。
ワンマンの着ぐるみ20キロあるそうですから。
うわぁ。
で、
それ大変だ。
1日ね、10キロマラソンを欠かさないっていうことで、もう体力をね、やっぱ維持する努力をかなりしてるっていうことでね。でもね、最近ちょっとこう、踊りの後とかに、若干バテてるのを見て、なんか切なくなるんだよね。たまにあるんですよ。ダンスとかした後、ワンマンの両手がね、膝についてる時があって。いや、ほんと、頭が下がります。調査いつもありがとうございます。ということでね。
はい。
プラスさんありがとうございました。
はい。ありがとうございます。
ジンさんいただいております。愚者の宮殿地下87階を拝聴。最近、うちの1歳の娘と一緒にイーテレをめっちゃ見るようになりました。うちの娘はいないいないバーが好きなようで、そう出ましたね。早速、ワンワンが出てるやつですね。
ワンワン。
音楽に合わせ踊ります。うちは、借金や見つけたが面白いですね。娘がいなかったら今のイーテレを見ていなかったです。ということでいただきました。うん、ありがとうございます。
そうでしょうね。うん、
まあ、やっぱりね、子供ができてそれがきっかけでイーテレ見始めるという方がほとんどじゃないかなと思うんですけれども、うん、改めて見るとね、はい、本当に発見が多いということでね。
うん。
今ちょうど夏休みシーズンということで、お母さんと一緒も特別仕様なんですね。はい、うん。で、いつものように子供たちがいっぱいいるところで歌ったり踊ったりする感じじゃなくて、歌のお兄さんお姉さんと体操のお兄さんお姉さんだけで歌ったり踊ったりするっていうところが結構あるんですよ。
はい。
で、もうね、ブンバボンって踊りがあるんですけど、体操のお兄さんが、もうなんかね、覚醒してるんですよね。多分、普段ね、子供たちが近くにいるから、ものすごい遠慮して多分ダンスしてるんですよ。
ああ。
当たらないように。そう。ところがほら、大人4人でやってるから、もうね、見違えるように動きがキレキレになるわけ。
なるほどね。
すごいんすよ。うん、もう、体操のお兄さんの本気すげえなと思って。確かにこのキレで踊られたら周りの子供をなんか吹き飛ばされるなっていうね。
うん、
それぐらいキレキレのダンス披露してくれてるんで、いや、うん、これね、ぜひ見比べていただけると面白いなと思ってるんですけどもね。はいはい、うん、ということでジンさんありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
ホコさんいただいております。画像付きでいただいてますよ。ありがとうございます。
はい、
見つけてしまったということで、これはですねキラリこの味オタルウニラムネもうちょっとウニとかもうさ、
これすごそうだね。
やばそうだねこれはね。ウニラムネ、うん、もう名前からしてもうなぜウニをラムネにしたしっていうね、
うん、
そうなんですよ。もうやめましょうこういうのはね、本当にもう、ね、ダメですよ、うん、でもね今ウニ結構旬でね美味しいんですよね、うん、僕この前 ね八戸まで行ってきましてね、実はね。
お、そうですか。うん、
子供を海に泳がせに、ちょっと海で遊ばせようと思って八戸まで行って。
あれ八戸だったんですか？
うん、あれ八戸だったんですよ。
うん。
で、八戸にはね、八色センターっていうすごい有名な、こう観光市場みたいなのがあって。
はい。
うん、うん。いやー、そこでお寿司を食べたんですけど、まあ、海のプリプリの美味しいこと。 はい、値段もいいけどね。うん。いや、だから、ちょっとウニラムネはちょっと今更ジゼラクサイさんからコメントついてまして、一応入手はできるんですが、これはちょっとと思い購入しておりませんということで、いらないですからね。大丈夫ですからね。うん、はい。もう一つ、マズドリ関係で、カオルさん。これ前回画像付きでね、自販機をつけていただいてたと思うんですけども。
はいはい。
カッカ気に入ってくれました。送付先さえ分かればお送りしますよ。アゴダシをご堪能いただけます。ということで、いただいております。いやー、いらないです。
うん、普通に料理に使っちゃうだけだよね。
そうそうそうそう。だって、うん、ストレートで飲めないんだから、そもそも。
うん。
そうそうそうそう。ね。うん、ですから、ね、大変お気持ちだけありがたく受け取らせていただければと思いますけれどもね。はい。はい、ということで本日の置き手紙以上となります。当愚者の宮殿では置き手紙を寄せていただいたリスナーさんに愚者の宮殿オリジナルポストカードをプレゼントするキャンペーンを現在実施しております。詳細はブログのご案内をチェックしていただければと思いますのでよろしくお願いいたします。すでにね、リスナーさん10名以上の方にポストカードね、うん、お送りさせていただいております。はい。はい、まだまだ当たりますので、ぜひともまだ届いてない方はふるってね、置き手紙の方も、うん、送っていただければと思います。はい。はい、以上。おき手紙紹介のコーナーでした。ありがとうございました。
はい、というわけでですね、もしかすると2回目の3時間オーバーの、ものになったかもしれませんが、なんとかね、2回で終わりました F1 回前半戦振り返り。はい、というわけで、この辺で乾杯ということにしたいと思います。
はい、わかりました。いやまたね、去年負けず劣らず、うん、今年も、レースの中、うん、そしてレースの外でも、様々なね、事件が起こるなということで、
はい、
興味深く聞かせていただきましたけれどもね、はい、まあ実はこの愚者の宮殿でもね、ちょっとマスターの方でちょっとした事件があったということでね、う
ん、はいはい、うん、そうなんですよ。まあね、今日からちょっと、もしかすると僕の声がね、変わって聞こえてるかもしれないんですが、
はい、
まあね、ちょっと前回の収録でね、バリバリっていう音が入っちゃって、大変、申し訳なく思ってるんですが、
はい。
まあ、それを機会にね、普段、収録で使っているヘッドセットをちょっと変えまして、
うんうんうん、
はい。今日からね、新しいヘッドセットで、収録に、臨んでるんですが、
はい。
これね、まあ、中子も黙るアマゾンさんでね、
はい。
ちょっと、前のヘッドセットが調子悪いっていうことで、その店に行ったりするのもあれで、もうその場ですぐね、パパパって選んで、パって決めて買っちゃったもんなんですけど、
はいはい。
届きましたらですね、
うん。
まあ、コネクターの先が、
うん。
まあ、ピンジャックが当然ヘッドセットだから2本出てるじゃないですか。
はいはい。
ヘッドホンの方とマイクの方とね。うんうん、で、その他に、USB のコネクターがついてたんですよ。
はぁ、
あ。はあ、だから、うん、あ、そうか、このヘッドセットって USB で使えるんだと思って、
うん。うん
USB をプスッと挿したんですよね。
うん、
で、USB をプスッと挿したら、
うん、
ヘッドホンの部分が、青くこう、イルミネーションがついていて、それがパーって光って、
お
ー、随分中二病くせえヘッドセットだったな、なんて思いながら、まあ光るのもいい、これはこれでいいかと思いながら、
はいはいはい。
じゃあ設定しようと思っていじっていったら、
うん、
USB だから何かしらの PC が反応を示すはずなんだけど、
うん、
うんともすんとも言わないんですよね。で、当然音も聞こえてこないし、マイクの音も入んないし、
はい、
変だなと思って、しばらくやったんですけど、どうにも入んなくて、
うん、
こういう時はやっぱ説明書だなと思って、箱に入れたってしまっちゃったその説明書を引っ張り出してきてですね、読んだんですよね。
はいはいはい。
そしたらですね、書いてあったことが、
うん、
USB を挿したらヘッドホンが光りますって書いてあっただけだったんですよね。
え、ってことは何？その、光らすためだけに USB がついてるってこと？
はい。そうみたいです。
なんじゃそりゃ。
まあね、ろくなヘッドセット買ってないですね、今回ね。
本当ですよ、はい、大丈夫ですか？もう、また、なんか次の収録あたりでバリバリなってなきゃいいなって私は願うばかりですけれども、ね。
はい。
本当に、いや、
まあ、とりあえずね、あの、世の中にはそういうふざけたヘッドセットもあるということでね。
ちょっとね、じゃあ、はい、あの、そういうのをつかまされないように皆様、
そうですね。
ご注意いただければなと、はい。
ちゃんとしたのを買った方がいいです。
はい。はい、そうですね。ヘッドセットに関しては確かにそうだと思います。はい。はい、ということで、次回の愚者の宮殿なんですけれども、うん、まあ、はい、F1 回2回ね、やらせていただきまして、うん、次回はちょっとね、はい、まあ、固めの話と言ったら変な話なんですけれども、うん、ジダラクサイさんをゲストにお迎えしましてですね、うん、ワールドビルダーとストーリーテラーのお話っていうちょっとテーマでいきたいと思うんですね。
はい。
う
ん、まあ、横文字が来ましたね。
そうなんですね。まあ、ちょっとね、うん、これどういうことかって言いますと、まあ、やっぱりいろいろと、まあ、クリエイター、まあ、私もライターとかやってますし、ジダラクサイさんも TRPG のマスター歴が長いんですけれども、
はいはい、
日本においてね、そのワールドビルダーって言われる人とストーリーテラーって言われる人があまり分化してない、ごっちゃになってるよねっていう、その辺の話をちょっとこの前楽屋でしましてね。
はいはい、しましたね。
そうなんです。うん、そのあたりの話をもう少し掘り下げておしゃべりできるんじゃないかなということで、今回テーマにしてみたいと思ってます。
はい、じゃあ、どちらかというと、例えば漫画、小説、うん、それから、まあ、アニメもそうですかね。
はい。
あと、まあ、RPG も含めて、うんうんうん、その辺の、こう、創作話が好きな方には、特に自分で作ったりするのも好きな方には、
はい。
いい感じの、
そうですね。
話になりますかね。
うん、できればそういうね、あの、うん、プロアマ問わずクリエイターの方とか、まあ、あるいは将来そういうものを作ってみたいなっていう方に、ちょっとでも参考になればいいなという話ができればなと思っておりますので。
なるほど、なるほど。
はい。期待をしていただければと思います。
はい。
はい。ということで本日も長時間にわたりまして、ご聴取いただきましてありがとうございました。はい、ここまでお相手をさせていただきましたのは、私こと、閣下と、
私こと、埴輪でございました。
本日もご聴取いただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。次回はスイッチ切ります。
おっさん二人でお送りしているトークラジオ愚者の宮殿では、皆さんからの置き手紙を募集しております。置き手紙はブログのお便り投稿フォームのほか、番組メールアドレスからも受けしています。番組メールアドレスはfoolpalace@gmail.com foolpalace@gmail.com となっております。また番組公式ツイッターでは、番組更新のお知らせ、次回更新予定日をご案内しております。ブログのリンクまたはツイッター上で愚者の宮殿を検索してフォローしていただければ幸いです。また公式ツイッターへのリプライやハッシュタグ愚者の宮殿をつけていただいたつぶやきも番組内でご紹介させていただく場合がございます。皆さんからの置き手紙お待ちしております。